今日金曜日ってことは日本は土曜日だよね。
そうですね。
うん、今日は何？今日何の話？下半期ベストコスメの話をする。
それ通じる人が少ないから。わかる人だけわかる。
あ、そう、リンク貼っといてね、ちゃんとこれ。
ショーノートに。
うん、下半期ベストコスメの話。何の話かわかんないかもしれないから。
そうね。まあでもなんか奥さんがよく見てる YouTube チャンネルとか、もう12月に入ってくると、2019年のベストコスメっていうのをずっとやってますよ。
ああ、そう。もう終わりだね。
うん。
今年も。
そうですね。今日だから、金曜日だから、一応オフィス人いるけどね。
うん。
いるというかいたけどね。
まあそうだろうね。
まあ最後だからね。そんな中やってますけど。
まあ、良いお年をってみんなに言ってきたけど。
うん。ハッピーニューイヤーって。
うん。もう、ほとんどの人が、まあもう来てない人もすでにいるけど、
うん、
来てた人は今日が最後だから。
そうね。
天気が悪いよだけども、こんな天気の日に、ポッドキャストなんかやってられんっていう感じだったけど。
いいんじゃない？寒いから、家にいればいいんだからさ。
家にいてもうずっとなんか、Apple TV プラスをただずっと見てたいね。
ああ。何見てます？
何ってどういう意味？
どの番組を見てる？全部じゃないでしょ？
全部だよ。
全部。
全部。
6個ぐらいあるんだっけ？ 5 個6個。
何個あるんだろう。結構ある気はするね。
うん。
モーニングショーがあって、フォールマンカインドがあって、サーヴァントがあって、最近は、
シー
もあって、トゥルース・ビー・トールドっていうのも始まったし、ディキンソンっていうのもあるから7個かな、
うん、
全部で7個全部見てるよ。
すごいね。なんか今日なんつうの終わったやつもあるのかな。その最初から始まってたやつは今日フォーオールマンカインドとかは確か今日がシーズンフィナーレじゃなかったかな。
あ、そう。
うん、
うん、まあザ・モーニングショーとフォーオールマンカインドはもう昨日見ちゃうからね。
うん、あ、出た瞬間に
金曜日に出るからさ、
うん、
地球のどっかが金曜日になった瞬間出るから昨日中に見れちゃうんだよね。まあまあいいよ。
うん、まだねフォーオールマンカインドとモーニングショー少しずつ見たぐらいかな。
うん、
他は見てない。
C はちょっとまあもうちょっと面白くなったはずなのになっていうのを思いながら、残念だなと思いながら見る感じだけど、フォールマンカインドはなかなかいい。
その辺が残念なんですかね、シーは。プロット的には良さそうな感じなんだけどね。
プロットはいいんだけど、要するにシー、日本でもこれやってんだよね、多分ね。日本語でも見れるしね。シーは要するに、その、スーパーヒーローの話なはずなのね。スーパーヒーロー、まあヒーローズって昔あったよね。
はいはい。
超能力ある人。で、なんか、7、8人こう超能力がある人がいてさ、その人たちが、普通の人に対してすごい超能力があるってことなんだけど、 C はその超能力がある人たちが1人とか2人しかいないわけ、
うん、
で、あとの人全員が目が見えないわけじゃん。だから目が見える人がスーパーヒーローで、それ以外の人たちも目が見えないんだから、その人たちがすごいスーパーヒーローでいろんな物事をこう解決していくんだけど、結構困難があるっていうふうにすれば別にヒーローズと同じように面白いはずなんだけど、
うん、
だけど目が見えない人たちみんなすごいんだよね。見た？
いや見てないです。
目が見えない人たちが、目が見えないのにそんなことできないでしょっていうぐらいやっぱすごいのよ。まあそれはだから本当に目が見えないっていう、本当に目が見えない人たちが全員いるって言ってたらさ、もう何もできないじゃん。
うん、
まあなんかちょっと前のなんだっけ、 YouTube かなんかでさ、目が見えないのにさ、スケボーやっててさ、見た？
うん、見てないかな。
スケボーやってて、目が見えないんだよ。棒持ちながら、こう、カンカンやりながら、スケボーやってて、なんかの、なんていうの？
あ、見たか。
ジャンプして、
うんうん、
なんか階段から降りてジャンプしてとかさ、
うん、
普通の人でもできないみたいな、ハクがやったらもう一発で骨折れちゃうねっていう感じのことを、ブラインドの人がやってる映像があるんだけどさ、
うん、
まあ、すごい人はすごい、なりに多分できると思うんだよね。最初から目が見えなくて、もう研ぎ澄まされた感性でっていうのはあるけどさ、絶対できないことあるじゃん。遠くのものは見えないわけだからさ、ね、匂いだけでさ、 そんなずっと先に何があるかとか想像つかないしさ。音は聞こえるかもしれないけどさ、その音だけで遠くを、人間が遠くを、ね、普通の人が見えてるみたいには見えないわけでさ。そんな馬乗ってさ、目が見えないのにさ、バンバン走ってさ、何か追いかけていくとかね。うん、まあちょっとね、ちょっとやりすぎでしょ、それっていう。
あ、
目が見えないんだから、もうちょっとだから、ノームをすごい低いところに持って解けばよかったと思うんだけど、目が見えない人たちにも普通にすごいことやらしちゃってるから、目が見える人がスーパーヒーローじゃないんだよね、別に。
うん。
なので、それが、目が見える人がスーパーヒーローっていう風にしないといけなかったんじゃないかなと僕は思うんだけどね。
そうなんだ。
うん。だって目が見える人がいないわけだからさ、全然。
まあ、異世界者としてはそうだよね。
うん。目が見えるということがすごいっていうプロットだから、もうその時点でね。だから目が見えてるだけなんだけど、それがすごい。スーパーヒーローにならないといけないのに、大したスーパーヒーローでも何でもないからさ、全然よ強くないしさ。
あ、そう。
うん。目が見えない人の方が全然強いし。
なるほどね。
うん、ちょっとそれが、もうちょっと面白くなるはずだったのになぁ、これと思いながら見てるけど。
うん。
うん、あとキャラクターが、ちょっと、あれだったかな。
うん。
そのキャラクターは、もういらないよっていう。うん、なかなか難しいね。うん、で、フォールマンカインドとザ・モーニングショーはいいよ。
うん。
うん。最初モーニングショーはこれはちょっとダメかなと思ったんだけど。
うん。
うん。だんだんちゃんと良くなってきて。なかなかいい。フォールマンカインド最初から結構いいけど、最後も良かったし。
もう終わった?昨日終わった?
昨日終わった。
うんうん。
うん。まあ全然これから続くけどね。
まあプロットもいいしね、なんかね。
うん。すごい。あれ不思議だけどね、そのなんか無重力状態にこういる時の映像ってさ、
うん、
なんかこう手がこうじわっとするよね。しない?
え、見ててってこと?
見てて。
ああ、まあそういう感覚はないけど。
ああ、そう。
うん。
こう、宮みたいな感性乏しい人は、そうなんだね。人が嫌な、人が辛みに当てても全然こう、うんって感じで、笑いながら、ポリポリ、ポテトチップス食べてる人はね。
ええ。
僕なんかも見ててもうさ、すくむような感じになるのよ。
あ。
重力がないからさ。
それは何?高いところから下を見ると、こう、足がすくむみたいな?
うん。
スースーするみたいな。
そう、そこまでのリアリティはないんだけど、うん。でも、手は汗ばむね、ちょっとね。で、かなりこう、頑張れっていう感じになるね。
うん、
そこまで感情移入する必要全くないんだけどさ。宇宙の話だからさ。だけど、すごい、オールマンカインドは特にそう感じるね、かなり。
うん、
不思議だけど。みんな見てんのかな、これ、日本の人。
ね、どうなんだろう。まあ、時間は有限だから、ネットフリックスとか、アマゾンとか見てる人は、っていうのはあるかもだけどね。
うん、全部でもね、ちゃんとこう、日本語ダブあるしね。
あ、そう、そうだよね。
そう。
それもなんか他で見たんだけど。
うん。
で、ダブであ、これディズニープラスだったか忘れたけど、ダブでもちゃんとこう、音がしょぼくないというか。
まあ、それはちょっとしょぼいけどね。
そう。
アップルプラスのやつはしょぼいけど。
ああ。
うん。でもまあ、普通に見れるレベルだから、うん。まあ、見てたら、日本語で見てたら娘が、日本語で見ると、声優さんが5人ぐらいしかいないって思ってたって。
それわかる。
そうなんだよ。5人しかいないから実際にっていう。
まあ喋り方に似てんのもあるけどね。
うん、
なんかあれこの人、さっきのキャラもやってたなみたいなのもあるよね。
そうそうそう。俺だからさ、Apple Plus、Apple TV Plus 見てるからさ、違う番組になってんのに同じ声の人が必ずこう出てくるからさ。
あるね、それは。
それは、うん、確かにそうなんだよね、っていう、残念感はあるけど、でもやっぱりまあ、いつも言ってるように、ダブの方がいいので、ダブで見てるね。
僕は先週も話したんですけど、アマゾンのやつ、The Mind in the High Castle か。
うん。
あれに出てる、日本語を喋るアクターの日本語がひどいんで、ダブで見始めてますね、今は。
うん。なんか、外国語が、あるやつは、まあちょっと、なかなか、どっちがいいのかっていうのもなかなか一概に言えないけどね。その英語で見てて、 その、我々日本語がさ、まあまあ得意な方だからさ、その日本語がおかしいと、こうイラッとしちゃうっていうのはあるけど、それがさ、別に英語じゃない外国語だったらさ、別にただ単にそこで急に自分がわかんない言葉が、
そうそう。
あって、下でこうサブタイトル読まないと何言ってるかわかんないっていうのだと、それはそこは外国感があっていいんだよね、逆に。
うんうんうん、
だけど日本語だとね、わかるのが前提だからさ、わかんないとさ、なんだよそれっていうね。
そうなんだよ。うん、だからこれが別にスペイン語とかだったら、スペイン語の発音が正しくないから見ないとかいうことはならないですよね。
そうそうそう、そうなんだよね。うん、
でも逆に中途半端に日本語だから気になっちゃうし、その字幕とかも、あなたたちは日本語わかるでしょという前提で字幕がつかないんで、
うん、
まあ、全然わかんなくなっちゃうんだよね。
まあね、日本語は、ちょっとできちゃうもんだから余計にね。そういえば今日同僚に、日本語ですみませんってうまく言えないから言ってくれ、教えてくれって言われて、すみません、すみませんって何回も言わされたんだけどさ。
ああ。
途中からすいませんって言っててさ、言い方が変わってるって言われて。
うんうん。
まあ、すみませんって言ってもいいけど、まああんまり言わない。まあそういうふうに言わないといけない時もあるけど、まあ、すいませんでいいんだよ、すいませんでって。M いらないからって言って。
うん。
もうそれだけでもう意味がわからないみたいでさ。ああ、もう説明もできんよ、こっちもよくわからんからって言って。なんじゃそれっていうね。
なんかね、同僚で少しだけ日本語わかる人が、この間東京に行って、ね、副会に行ったら、店員がみんなこう入るたびに、謝ってくる、すいませんって謝ってくるんだけど、なんでなんだって言われて。
そうなん？
いや、すいませんは言わないけど、もしかして、いらっしゃいませっていうのを、すいませんに聞こえてるんじゃないっていう、
うん、
いうことになった。
ああ、まあそうだろうね。いきなりお客さん来てすいませんって
言わないよね。
言わないよね。それ入っちゃいけないから言ってる可能性あるけどね。すいません。まだ空いてません。すいませんって。もう終わってるのに入ってるっていう。
ね。
ことかもしれないけど、普通の時間に行ってたらすいませんは言わないよね。
言わないよね。まあ確かにいらっしゃいませ。イラは発音しないからほとんど。すいませんみたいな感じで言う
んで。すいませんって聞こえるのかな。
うん。かもしれない。
うん。何言ってるかわかんないっていうのはあるかもな、日本語だと。ちゃんと言ってくれればわかるだろうけど、もちろん。適当に言う場面も多いしね。まあそれを言い出したら、英語もそうだけど。
うん。
うん。ネットフリックスでさ、アウトランダーっていうやつがあってさ、それがシーズン3がたまたまちょっと一週間ぐらい前にさ、出てさ、僕知らなかったの、シーズン2まで見て終わりだと思ったら、シーズン2もあるって言って、もう何年も前にシーズン3やってたんだけど、それがネットフリックスで見れるようになって、オリジナルじゃないんだけどさ、それがスコットランドの話なのね。だからさ、もうね、普通に英語で見ても全然わかりません。
スコットランドはわからんな。
スコットランドはね、普通のブリティッシュでもかなり僕は苦手なんだけど、
うん、
スコットランドはもうね、何にもわからんよ。まあ、そこまでね、ひどいスコットランドで、なまりで話してるわけじゃないんだけど、その、中の、演技として、
うん。
だけど一応スコットランドが舞台で、スコットランドアクセントとか、スコットランドの言葉とかを、ギエル語みたいなやつとかも、よく使うからさ。
うん、
そんなん分かるわけないじゃんと思ってさ。字幕を読んでも分かんないぐらい。なんて書いてあるのか。
うんうん。
うん。すごいなぁと思って。
あ、ボソボソ喋るよね、なんか。
ボソボソ。
ボソボソではないんだけど、うん、なんか、口の開け方が独特というかね。母音が全然違うように聞こえるから。
そうね。単語そのものもなんか変形して変わっちゃってる感じがするし、あとなんか、イントネーションもだいぶ違うじゃん。なんか、語尾上がり系のやつでさ、ずっと、
うん。
なんか質問もしてないのにずっと質問されてるみたいな感じの喋り方するしさ。なんか、渋谷の女の子かよっていう、昔の。
まあでも、カリフォルニアの人も最近はそういうの多いんじゃない？
まあね。
ビジネス英語とか、うん。上がるよね、ずっと。
うん、娘とかの話でもそうだし、まあ仕事場でもそうだし、みんななんか上がってる感じではあるけどね。でも、なんかカリフォルニアの英語の方がもうちょっと抑揚があるっていうかさ。
うん、
ね。うん。だけどなんかスコットランドとかブリティッシュだと単調に行っていきなり上だけこう、いきなりこう上がるみたいな最後で、ってこうやって言われるとさ。何を言ってるんだろうな。ちゃんとした英語喋れないのか、この人たちは。と思っちゃうけど。まああんまり勉強なんないけど。でもね、それはアウトランダーって言うんだけど、それは面白いよ。
うん。
なかなか。
ネットフリックス。
ネットフリックス。
うん。 うん、
何百年前だろうな。何年前の話だったかな。戦争中の話なんだけど、現代版が、
うん、
だけど、タイムスリップして昔に行く話なんだよね。だからずっと時代の中ではずっと昔の話、200年以上前の話。うん。で、現在の人じゃなくて戦時中の人が200年前のスコットランドに行って、そこでタイムスリップして大変な目に遭うっていう、そういう話なんだけど、まあまあ面白い。
なるほど。
うん。
さて。
何の話だろう。今日なんでこんないっぱい話すことがあるの？
いや、ないよ。ただ、スラスラと貼っただけなんで。
あ、そう。
別に。
何がいい？
いやー、そうっすね。
あれじゃないの？スターウォーズじゃない？見た？
見てないですけど。
見てないの？昨日からかな？
うん。見たんすか？
見たよ。
おー、何？昨日夜行ったってこと？
いや、行ってないよ。トレーラーだ、見たの。
そういうことか。
トレーラーしか見てないよ。
なんかね、スターウォーズの公式が、エピソード7かなのまとめみたいなやつをアニメで貼ってて、それが面白かったから、それを見ました。
あ、そう。全然知らない。トレーラーだけ見て、あ、これは見なくちゃ、と思って。
うん。
で、見て、今日朝8時から見に行こうかなと思って、朝。
うん。
で、見たら席こうなくて。
そうね。
そうで、9時半ぐらいのやつも見てなくて、10時、1時のやつもなくて、結局昼ぐらいまで見たけど、どれもなくて、
うん。
もう今日から、もう今日も休んじゃってんだろうな、みんなって感じだけど。まあ。しかもなんかさ、マチネ料金なのにさ、16ドルとかって書いてあってさ、
うん、
朝8時からだよ。マチネ料金って何でのか知らないけど、マチネって日本語でもマチネって言うんだっけ？
マチネっていうのなんか、映画とか劇場用語ではあるっぽいですね。意味あんまよくわかってないですけど。
ああ、そう。なんか、早割りみたいなやつ？
うん。
午前中、だけの値段みたいな。
まあ週末とか午前中安いですもんね。
そうそうそう、うん。週末は安くないでしょ。週末安いの？
ん、週末、うん、まあ早い時間は安かった気がする。
あ、そう。まあ午前中はマチネ料金で普通はなんか10ドルちょっとぐらいで、
うん、
と思ってたのにさ、15ドル。まあスターウォーズだから、まあ朝から朝一番から並んで見る人いっぱいいるから安くする理由ないってはないんだけど。まあ、席も余ってないし。まあ、アメリカ人はスターウォーズ好きだからね。まあ、しょうがない。と思って、行ってないけど、まだ、
うん。まあ、僕もまだなんですけど、こう、ネタバレなしのレビューというか、一言感想とかを見る限りなんか結構いいみたいな。
ね、みんないいって言ってるから。
うん。
あ、じゃあいいのかって思ってるけど。わかんない。みんななんかさ、すごい好きだからな、本当に。なんか4、5、6はいいけど、1、2、3はゴミだってみんな言ってるじゃん。
そうですね。
ね、そういう人たちは、言ってることは、また僕はさ、3もいいと思ってんだよね。
3どうやつでしたっけ？
3 はなんか、こう、ダース・ベイダーが、ダース・ベイダーになるやつ。
ああ、はいはい。
うん。僕はあれはいいと思うんだけど。
うん。僕は去年だか一昨年だかに、4、5、6、1、2、3を、まあ初めて見たんで。
うん。
割と記憶は新しいですけどね。
うん、僕も2、3年前だよ、多分。見たの。僕1番から順番に見たからね。3が出るまで待ってたし。
ああ、そういうこと？
うん。4、5、6も一度も見ずに1番を最初に見てるから。
そうなんだ。
うん。しかも1番は僕は劇場に見に行ってるけどね。アメリカで。スターウォーズ見行くぞって言ってみんなに言われて、見たことないって言ったらものすごいびっくりされて、まあ日本でもまあスターウォーズなんて見ないんだろうねって言われたけど、いや、みんな見てるけど、まあ僕は見てないよって言って、うん。1話かな、それが。見に行って。
うん、
なんだこれ、退屈つまんねえと思って見たけど、スターウォーズ1を。うん、何をみんなそんなにいいって言ってんだろうと思ったけど、4、5、6ファンの人は1のことクソみそ言ってて、
あ
んなもんスターウォーズじゃないとかって。
だろうね。
うん。でもまあ2が出て2を見たら、まあ面白い。まあまあ良かったから。まあまあいいんじゃないかなと思って、
うん。うん。
まあ3はいいと思った僕はね。1と2はいらないけど。3は、3、4、5、6はいいと思うけど。
うんうん。
うん、でももう終わりでいいと思ったんだけどね。
それでね。
うん。
うん。
この先別にいらない気がするんだけど。まあでも見るかな。多分。
うん。まあ8ちょっと、そんな面白くなかった気はしたんで。
そうね。
うん、まあ9で、でも。まあレビューっていうか、一言感想を見、まあ、みんないいって言ってたかな。
うん。 そうね。
あ、でもなんかね、結構始めと終わりのあたりに、ストロボフラッシュが結構頻繁になるみたいで。
ほう。
割とそういうのこう苦手な人は気をつけた方がいい的な、あの、ウォーニングが出てましたね。
あ、そう。転換になっちゃう人がいる？
うん。ポケモン的な、ポケモンショック的なやつですかね。
ああ。あれだけど、そういう風に転換にはならないような、あれでしょ？周波数にしてあるんでしょ？ちゃんと、もちろん。あれって確か周波数があるよね。
レギュレーションがあるんですかね。
うん。だってそれテレビとかでもし、チカチカチカってこうやっちゃうとさ、発症しちゃう人がいて、それ確か、ある周波数の辺っていうレンジが確かあるはずなんだよね。だから脳みそのさ、脳みその周波数があるじゃない？
はいはい。
ね。何キロヘルツなのか知らないけどさ、脳みその、その、神経の、こう、周波数とリンクしちゃうと暴走しちゃうんで、それのレンジは無限にあるわけじゃないから、人間も。
うん。
だからその辺にならないように光ってるだけだったら大丈夫ははずで。
まあでも敏感な人とかはいるんじゃないですか。
まあね。うん。1回2回光るだけでちょっとビクッとしちゃう人はいるのかもしれないけど。
うんうん。まあ1周目だからね。まあ始まったばっかりだから。混んでますけど。
そう、しょうがない。
来週なれば。
うん。
それなりにね。
でも来週はみんな休みだから来週もずっと行ってるし。
確かに。
来週は無理でしょ、多分。もう再来週ぐらいになんなきゃ無理かな。年明けまでは無理かな。
ああ。
再来週って年明けだよね、もう多分ね。違うのか？
再来週はそうだね。
うんだよね。うん。
まあ席予約できますから。
うん、まあね。まあね。いいとこがあれば。でも端っこの席とか、嫌じゃん、わざわざさ。値段安いわけじゃないのにさ。
確かにね。
ね、値段がちょっとでも安いんだったらまだね、うんと思うけど、全部同じ席の値段で、一番端っこの席とか言われるとなんか、
うん、
じゃあ次の時間にしようとか思っちゃうよね。
確かに、
うん。
昔は結構後ろで見るのが好きだったんですけどね。あの、映画館で。
あ、そう。
うん。まあ最近はでもどうかな。IMAX とかみたいな、スクリーンだったら、まあ真ん中からちょっと前ぐらいにするかな。まあ作品の種類にもよるかね。
ああ、そう。
ちゃんと没入してみたいかどうかを考えて見るかもしれない。
僕は真ん中よりか前だな、絶対に。なんかね、全部ね、こう、全体が見えるのは嫌なんだよね。
うんうん。
こう、テレビ見てるみたいな感じがしちゃって。
まあわかるよ、それは。
だから首をこう動かさないと見渡せない。全部は完璧には見れないっていう。シーンによって少し、だから、20度ぐらい首をこう動かすような感じで見たいんだよね。そうするとなんかすごく臨場感というか、まあすごい感じるんで。一番後ろでこうなんか腕を組んで、んって感じで見てるとね、監督さんみたいな感じで見てると。うん、なんか、チラチラこう、スマートフォン使ってるやつの光とかも目に入るだろうし、うん、スクリーンのね、端っこが見えちゃうの嫌なんだよね。やっぱり、でかいテレビ感が出ちゃうっていう。
そうね。まあ、没入したい場合はそっちの方がいいですね。前の方がね。
うん。うん、
なんかあの、キャッツっていう映画もやってるよね。
そうだ、やってるね。そういえばね。
あれのレビューがなんかまあ、みんなすごい書いてて、逆に見てみたい感を煽ってるんだけど。
そうだね。会社でもみんなキャッツ見に行くって言ってたな。わざわざ。マジかっていう。スターウォーズじゃなくてキャッツ行くんだ、わざわざっていう。あえてって、あえて行くっていう感じだけどね、なんか。
うん。まあ、これを見てていいのだろうか、みたいな、背徳感がたまらん、みたいなのは書いてましたね。うん。キャッツはさすが日本でやってないかな。
いや、ないだろうね、これは。見に行く人いないでしょ、こんなの。
トレーラーもすごいからな、なんか。うん。なぜこれを実写映画にしたんだろう。まあ、なんか思うよね。
うん。
うん。
さすがにうちの人たちみんな猫好きだけど、これ行こうって言わないと思うんだよな。誘ってみようかな、娘を。
汚れのない人が見た方がいいかもしれない。
一応なんかファミリーコメディ、向けのコメディ的な感じだから。
あ、そうなんだ。
うん。娘と二人で見に行ってもいいけど。
ね。
感はこんな、あ、わからん、ちょっと見てみたい気もしちゃうね。
そうそう、
あえて。
そうっすね。
最近あったことでちょっとインパクトがあるのはあれじゃない、やっぱり Google のなんか人がクイアの人がファイアされたっていうやつは結構だんだんこうディストピア感がこう出てきて、
うん、
こう盛り上がってるって感じがするんだけど。
そうですね。ユニオンを作ろうとしたのかな？作ろうとしたというか、まあ。
作ろうとは、直接作ろうとはしてないけど、そういう権利があるっていう、
うん、
ユニオンみたいなことやる権利はあるんだっていうことをみんなにこう、ノーティファイ。
そうですね。なんか、セキュリティエンジニアのチームに入っていて、職責の一つに、その、新しいセキュリティの問題とかがあったら、Google が見てるブラウザーにそれを通知するっていう、その職務があったんですけど、まあ、Google に言わせるとその権利を悪用して、ユニオンを作る権利はあるんですよっていう、加入する権利はあるんですよっていうのを、その Google に出すようにしたと。
うん。
で、それはまあ、なんか逸脱しているみたいな感じで、ファイアされたのかな。
うん。まあ、理由はいくらでもつけれる。
うん。
と思うけどね、そういうふうに言えば。ただ、じゃあ、なんでこういう場合は、他の場合はこうね、ファイアしなかったんだっていう場合の数の方が圧倒的に多いだろうけど、もちろん。それまでそういうことが一度も行われてなくて、仕事に関係ないことはね、出しただけで始末書だったり、クビになるっていう前例がずっとあり続けたわけじゃないっていうこともなんか、その人書いてたよね。
うん。
そういうことをやるのは別に普通のことだ、ね。で、そんなのが、クビになるなんていうのは全然こう想像もしなかったっていうふうに返したんで、多分そうだろうなと思うけど、
うん、
まあクビにする側の言ってることはわかるけど、でもクビにするほどのこととは思えないけどね。
そうですね。
で、それでクビにすることのパブリシティを考えたら、する方がメリットがあるの本当にって思うけどね。
あ、
だいぶないと思うんだけど。
警告もなかったのかな、確か、
うん、
まあ、そういうのは大体ね、普通こういうのはやっちゃダメなんですよって言って、まあ、何度も繰り返すようだったらその罰を与えるみたいなのはあると思うんだけど、
うん、
もういきなりアクセスが遮断されて HR が来てもう出てってくださいみたいな感じ。
まあ、会社の中でその例えば全員に通知するようなね、例えばメーリングリストでもまあノーティフィケーションでもいいけど、そういうところで会社の業務と関係ないことを一切書くなっていうのは一応こうなんていうの、紳士協定的には、そういうのがあっても当たり前だと思うし、そうね、そういう何でも決めとかないともうそこで全然関係ない話を延々としてきちゃうバカな人が出てきちゃうといけないので、そういうのはダメですよっていうのが あるのは当然だと思うけど、実際にはさ、こうどの辺までかっていうのはさ、こう毎回毎回こうなんていうの、こう程度問題じゃん。
うん。
基本的にはさ、全然こう仕事と関係ない話とか、全然仕事と関係ないわけじゃないけど、例えばなんか社内のそのね、こうドリンクの種類が気に入らないとかって言って、そういう話を冗談で話したりとかね、こういうふうにしたらこういうのが欲しいとかああいうのが欲しいとか、かね、会社の環境の話とか、一部のなんかどっかのチャンネルだったりメーリングリストで盛り上がってるみたいなことは、そんなのは日常茶ね、さ判事だから実際、
うん、
うん、なので別にそういうのも含めて絶対ダメなんだっていうふうになると、もう例えばユニオンみたいなそういうのはできないから、こう陰でこそこそもう人づてでやっていくしかないとかさ、
うん、
それはだいぶ第二次世界大戦風になってきちゃうからね、
うん、
うん、それはさすがにどうなのかと思うけど、まあこの辺のテック企業まあ大体そうだけどね、まあ特に新しい会社とかはまあユニオンが大嫌いっていうのはあるし、
うん、
うん、まあもうずっとユニオンが嫌いだっていうのはもうこう今最近の話じゃなくて、もうずっともうレーガンの頃からの話だから、もう伝統になっちゃってはいるけどね、アメリカのね。それでうまくいってきてるっていうふうにトランプとかもこう言い張っちゃってるから、うん、うまくいってるのはその資本家側の方なんだけどね、もちろん、うん、
だし、あとなんか会社入ると最初にこうアービトレーションの条項みたいなやつが契約書に入っていて、まあオプトアウトできるんだけど、まあなんかサインしろ的な雰囲気があるんだよね。
まあそれはそうだよね。
うん。まあ僕はしなかったけど、まあ うん、なんか、そうやっていろんなものにサインさせられて、で、労働組合作ったらお前クビな、みたいな。まあ、アットウィルだから、いつターミネートされても文句言えんけどなっていうのあるよね。
うん。
うん。
それはそうだね。うん。とはいえだけどね、アットウィルだからお互いにじゃあこうね、明日辞めるって言っても別にいいって言ってもさ、実はそうでもないじゃん。こっちはさ、急にそうやって辞めたらやっぱり同僚とかいろんなとこに迷惑かかるからさ、
うん、
そんなアトイルだから俺はもう辞めるんだって言って、っていうわけにもいかないじゃん。会社に対して恩義はね、そんな感じなくてもいいかもしれないけど、実際にはそんな急には辞めれないので、やっぱり1週間とか2週間とか辞めますっていうふうに言って、まあその前からね、上司だったり誰、ね、チームメイトだったりとかには相談とかもしてて、で、実際に会社のノーティスとしては、正式なノーティスとしては、まあ、2週間とか。
うん。
っていうのが、まあ、普通のプロトコルだからさ。うん。だけど、アットウィルだからって言って、今、この瞬間に全てのね、権限を奪うみたいなのを行使するのは、基本的に会社だけがそれを行使するんであって、で、社員の方がそれを行使することは、まあ、ほぼないわけじゃん。
うん。
うん。だから、まあ、基本的には、そこは、お互いこう、ね、公平というか、だとは思わないけど、もともと。うん、
Google ってフランスにオフィスあるんですか？
どうなんだろう。
法的に。
あるんじゃないかな。
フランスとかって結構、その労働者の権利がだいぶ強く保護されてるんで。
うん。
うちの会社もフランスにオフィスないし、確か GitHub とかも、そのヨーロッパでこの国にいる人はその国のオフィスでハイヤーされるけど、フランスは確かその中に入ってないとか。
うん、
ありますよね。
まあなくても驚かないけどね。全員ズーリックに行けって言って。
そう、
うん。
まあフランス人も別に UK のオフィスに配置されればいいとか、まああるとは思うけど、
うん、
フランスにその支社を作ってしまうと、そこに2人以上のオフィス社員がいたら労働組合ができて、でまあすごい強い権利が発生するとかね。
うん、まあ、ありますよね。
まあ日本もそういう意味じゃその何ですか。終身雇用的なのが一般的なんで、契約形態とかがまあ他の国とちょっと違ってくると思いますけどね。
そうね、うん。まあその分日本の人は給料すごく少なくていいので。うん、安い給料で。
一般的にはそうだけど。Google とかでは別に、まあアメリカっていうか西海岸ほど高くなかったとしても、それなりにはあるもんね。
そうだろうね。うん、それは確かにそうだね。まあでも日本の人はみんな基本的に従順だから。うん、大丈夫。しかもだってさ、日本のユニオンとかってさ、ユニオンの幹部がさ、会社の幹部候補だったりとかしてさ、基本的に蜜月だからさ、ユニオンの方が急になんか、こうね、ストやったりとかさ、戦うみたいなやつは、もう基本的にないでしょ。
うん。
昔はそういうのあったけど、最近はそんなのもないだろうし。うん。
うん、
だって会社に対して、トヨタとかでもなんかあったよね。会社に対して本当にこう文句言ってるやつがいて、そいつらが、会社の今あるその組合は、ね、会社の幹部のやつがユニオンの幹部だったりとかして意味がないって言って、もう一個別のユニオンを作ろうとした人たちが干されて、
うん、
だから本当の意味での組合みたいなのやつは機能しないように、会社とその元々ある組合が結託して潰そうとしてるんだよね。
うん、
だから、まあ、そういうことだよね、実際ね。
なるほど。
うん。なので、まあ実際には機能してないから、まあそれが普通だろうと思うけど。昔はでもなんかいっぱいこうストとかあったし。
昔はありましたよね。てか今も、こうヨーロッパとか行くとたまに、ルフトハンザ航空とかがストライキとかやってて、
うん。
さすがやなって思うけどね。あとはなんかウーバーとかリフトとかは、ドライバーがストライキしたりとかはあるよね、たまに。
うん。
うん。
まあそれが本来健全といえば健全なんだけどね。
うん。
そうしないとどんだけでもやっぱり、まあ資本側の方が強くなってっちゃうんで。まあ今のアメリカみたいに。
そうね。
うん、もうキリがだいぶこう、ない。際限なくそっち行っちゃうんで。だいぶ、ディストピアに近づいちゃうよね。
まあ搾取されてるとは思わないけど、その、
いや、我々はね、
うん、
この辺のね、ハイテクの仕事をしてる人たちはね、まあ、いっかって言えるぐらいの生活ができるからいいんだよね。
そう。
別に。うん。本当に文句があっても、まあ、ある人ももちろんいるし、 そういうのは本当やった方がいいと思うけど、仮にまあできなくてもまあまあ、だから中国の人がさ、中国のこと文句言えないけど、まあ経済うまくいってるし、儲かってるからまあいいかって言って、民主主義は二の次でいいやっていうのと似てるんで我々の立場は。
確かに。
うん。我々はだから中国の人が民主主義をないがしろにするなんてお前らとんでもないやつだなっていう権利はあんまないんだよね。
うん。
我々はね、この辺にいる我々は完全にこう牙を抜かれてるけど、でもまあお金たくさんもらってるからまあいっかって感じだけど、他のところとか行くとさ、だって仕事がね1個じゃ足りないからって2個とか3個仕事してる人がめちゃくちゃ多くてさ、アメリカ今、
うん、
ね、もうずっとこう起きてる時間は全部仕事みたいなのがさ普通だったりとかして、ミニマムウェイジとかもないからさ、時給7ドルとかで働いてね、まあそれ以外のもの全部安い地域とは言ってもさ、
うん、
保険は高いからね、どこ行っても。だから保険はもう持たないっていう風にしてる人もいっぱいいるし。
うん。まあ、Google もそのソフトウェアエンジニアとかやってる人とか、あるいは Google でプロパーに採用されてる人とかは、それなりの権利があるんで、いいでしょうけど、この Verge で先週また出てたやつが、Google とか YouTube で、そのコンテンツのモデレーションとかをやってる人とかが、まあ契約社員であることも多いし、そのやってる仕事の内容が過酷すぎるんで、まあこれは人権的にどうなのかなみたいな感じになってますよね。
うん。
うん。その前、これ多分半年ぐらい前も同じ記事が出て、それの多分続報だと思うんですけど、あ、その時は確か Facebook のモデレーションのチームだったのかな。
ああ、そうだね。
で、今回 Google と YouTube の同じような仕事をしてる人に取材をしていて、で、YouTube に動画も上がってるんですね。その、モデレート Q を処理する仕事なんだけど、まあ大体エスカレートされてくる動画っていうのが、まあ子供のいじめの動画だったりとか、まあ首をね、ちょっぱねる動画だったりとか、まあ1日2、3個見ただけでも、まあ精神的にショックも相当大きい中、それをこう部屋に、ロックされた部屋でそれをずっと見なきゃいけないっていう。
まあ、ミヤみたいに感受性の乏しい人はいいだろうけど、僕みたいに、ね、オールマンカインドみたいにちょっと見ただけで手に汗握っちゃう人が見たらもう涙なしでは見れない動画だらけっていうことだよね。
そういうことです。
死ぬな、それは。かわいそうに。ね、
うん、
まあ、辛いけど、辛いだろうな。仕事とは言っても、
うん。
カウンセリングとかなんかそういったのも含めて、ちゃんと仕事の環境が、用意されないと、
うん、
なかなか辛いだろうね、そういうのはね。まあでも大きい会社で会社の方が全然強くて、まあユニオンもないっていうのはまあまあまあね、こういうふうに Google の人がファイアされたみたいなことがまあ普通に起きて何にもないわけでさ、うん、完全にだってこんなリタリエーションみたいなもんだからさ、そういうのはやっぱり許しちゃいけないんだけど本来は、
うん、
なんかあれだったな、昨日だかのポッドキャストでマネーかなんかでもそのストの話をしてたな、そういえばレーガンの時にそのなんだっけ、管制の人なんだっけ、 TSA じゃなくてなんだっけ、
ああはい、
なんかさ飛行機のさ今こっちから飛んできてるからちょっと待ってねっていう人いるじゃない、管制官の人たちっていうのかな、フライトコントロールの人たち、
うん、
その人たちがフライトコントロールめちゃくちゃ厳しいし大変すぎる仕事なのに、パイロットに比べて給料が安すぎるからもうちょっと給料上げろって言って、言ったら、会社の方がじゃあ 5% でいい、だったら上げるよって言って、いやそんなちょっとじゃなくてもう 10% 以上上げろって言ったら、レーガンが、で、あ、そしたら、うん、上がんないからって言って、じゃあストするぞって言ってストして、ストが始まってすぐレーガンが、48時間以内に仕事を復帰しなかったらお前ら全員クビにするって言って、
うん、
で、ストーンは続行したんだけど、だから大部分の人がこうクビになっちゃったっていう。
ああ。
うん。クビにしてこう、まあ、アルバイトだったり、いろんな人から、いろんなところから人を集めてきて、なんとか、こう、飛行機は飛ばして、大きな事故もなかったのかな。うん。で、一応まあ、飛行機が飛行機同士見えてるさえすれば、まあ、フライトコントロール人がいなくても、うん、パイロットがなんとか、する?まあ、いなかったらダメだけど、
うん、
そんなに技術が大したことなくても、まあ、コンフリクトしないでちゃんと飛ばせれるっていう。見えてなかったら多分本当大変なことになるんだろうけど、 まあ一応空がこうクリアで見えてさえすれば、まあなんとかごまかせる範囲だったっていう結果的にそうなって、
うん、
なので、その、組合の言い分は通らずに、で、首にしちゃうっていう、首にできちゃうっていうことができ、通っちゃったから、その後のその歴史の流れとして、会社側は組合にストを起こしてほしいくな、起こしてほしいっていう、
は
あ。起こした瞬間に首にするみたいな。ストやってって。で、ストやったら、じゃあもういいです、じゃあって言って、来なくていいですって首にするって。だから首にしたいから、
は
あ、ストやってほしいみたいな。っていう流れができちゃって、そうすると組合側の方は、ストすると首になるだけで、全然言い分が通んないっていうふうになっちゃうと、
うん、
もうストする理由がなくなっちゃうじゃん。だから結局さ、もうや、ストがどんどんどんどんこう下火になってっちゃって、っていうね。ストしたことの報復で首っていうのが、もう流れとして80年代からできちゃって。
ああ。
その流れでストがもう今のアメリカにはすごく少ないっていう、レーガン以降のトラディションができたっていうね。
でもなんか、2年ぐらい前のトランプがトラベルバンをやった時に、確かそのフライトコントロールの人たちが、このままこれやってたらストするぞ的なことをサジェストした結果、そのバンが止まったとかいうのがあったような気がしますけどね。
まあ確かにね。あれフライトコントロールの人だった、うん、人だったっけ？
だった気がする。うん。
まあ、組合の力が強すぎるっていうことは、まああまりにも強くなりすぎて最終的にそっちの方が全然強ってなっちゃうと、それはまあコミュニズムになるのかもしれないけど、
うん。
まあバランスだろうなと思うけどね。なんか何年前だ？もう20年ぐらい前にさ、一緒にこうバイクで旅した友達がさ、3ヶ月ぐらい休んでるって言っててさ、で、そんなに休める仕事って何よっていうふうに聞いたら、まあその人ただのプラマーだったんだけど、そのプラマーなんだけど、ユニオンに入ってるからだ、別にいいんだよって言って、
うん、
言って、その時は、ユニオンってそんなすごいんだって思ってたけど、まあそういうことなんだよね。で、ユニオンに入って、そのユニオンでプラマーの仕事をやってるから、3ヶ月経って、その戻って、まあ、なんていうの？基本的にはコントラクトベースとかさ、請負ベースの仕事だけどさ、一個一個。
うん。
だけど、3ヶ月間仕事いきなりやめて、バイクで旅して、で、戻っても、復帰できるんだよね、ちゃんと。それで、何、リタリエーションとかもできないし、絶対に。ユニオンが守ってくれるから。すぐに仕事にあり、戻れるっていうさ。なるほどなと思ってさ。ユニオンとかもしそこになかったらさ、そのギルドだったりなんかそういうのがさ、お前はもうそんな急に仕事来なくなって、もうお前には仕事回さないみたいなさ、そういうことができてもおかしくないし、まあ日本だと、まあ実際そういうのあるから、一緒にその時に旅した日本に住んでた人たちはみんな仕事辞めてきたもんね。
うん、
もう戻れ、そんな長い時間休んだらもう仕事に戻れないから、有給も使えないし、辞めないと1ヶ月以上休めないっていう話になって、最初は2週間有給取るって言って、2週間有給取って話を計画を立てたんだけど、いや、2週間も休んだらもう戻れないよって誰か言い出して、でももうどうせ休むんだ、どうせもう辞めないとも無理だから1ヶ月行くって言って、言ったら、他の人も1ヶ月行きたいからって言って、結局みんな全員仕事辞めちゃったっていうね。
うん、
仕事を辞めないと。で、その人たちはだから仕事を辞めてこっちに来て、一緒に旅して、で、3ヶ月ぐらいにしてこう帰って、アメリカ人の一緒に旅したやつは、別に地元にそのまま帰って、その次の日からもう仕事が復帰できるわけ。ユニオンがあるからって言ってさ。で、日本に帰ったその3人の人たちは、もう廃人みたいになってて、まあ旅をして、アメリカを旅したから、それでだいぶこう日常からこう離れて、廃人化してしまったっていうのはあるんだけど、仕事そのものにやっぱりありつけないっていうね。
ああ。
うん。みんなそれなりにこう手に職があった仕事なんだけど、すぐにはまあ入れてもらえないし、元の職場にはもちろん入れてもらえないし、
うん。
うん、で、同業他社とかでもまあ、こう声がかかってるところにはなかなか生かしてもらえないし、っていうね。で、行ってみたら3ヶ月、4ヶ月アメリカで遊んできたって言って、へーって言ってね、白い目で見られる的な、うん、感じのこともあったけど。
へー、
うん。アメリカのプラマーユニオン、まあミシガンの友達なんだけどさ。
う
ん、へーと思ってさ。
それ全米みんな加入してるんですかね。
それを多分ね、プラマーの、まあステートごとだと思うけど、ほとんどね。うん。でもプラマーは結構、あ、 の何、アメリカ全米にある存在してる仕事だから、もしかしたらあるかもね、
うん、
全米プラマーアソシエート的な
ありそう NPA、
うん、あってもおかしくないよね、
うん、
うん、だから仕事はいくらでも絶対戻れるって言って、すげえなと。そういう意味では守られてないよね、我々は別に。
そうね、
うん。
Google でユニオンといえば関係ないんですけど、Google のクラウドコンテナビルダーっていう GCP のサービスがあるんだけど、
ほう、
コンテナのイメージ、
うん、
普通はまあ Docker を使うわけなんですよ、
うん、
だけどその Google コンテナビルダーっていうのは Docker を使わないのね。で、Docker コンパチブルなそのコンテナのイメージを作るんだけど、その Docker というソフトウェアは使わないで、自分たちの独自のソフトウェアでそのビルドするんですよ。で、まあその分メモリ消費量が少ないとか早いとかいろいろあるのね。
まあ Google だしね。
そうそう。で、そのソフトウェアの名前がカニコーっていう名前なんですよ。
カニコー？
うん。
日本の？
そう。で、それはどういう意味なんかなって、まあ書いてないんだけど、
うん、
まあカニコー船のことだと思うんでね。
うん、そうだろうね。
これはだからコンテナに、コンテナにワーカーが詰め込まれて、でそこでこう、イメージを、こう作っているという。
うん。
奴隷的な感じですよね。
うん。非常にブラックな
。すごいダークなユーモアだなと思って。
うん。
まあ、それをね、こう、読みながら思ってましたよ。
へえ、面白いね。日本の、日本にこう、造詞のある深い人が。面白い。ダークジョーク的な感じであれしたのか、日本な、少しでも日本を糾弾するチャンスがあれば糾弾したいっていう宗派の人が
多分その名前をアプローブした人は全くこうそういう意味があると思って分かってつけたのかどうなのかっていうね。
日本ではそうやって言うんですよって言って、へーって言って、オッケーって言ったのかもしれないよねそうそう、アプローブした人はね
調べるとちゃんとこう日本共産党の機関誌に連載されていた小説でみたいな、
うん、
劣悪な環境の中コンテナ船で作業させられる労働者の話ですっていうのを、それをコンテナビルダーのソフトウェアの名前にするかと思いましたね、
うん、なるほどね。まあ日本マニアの人もまあ Google 多いし
確かに、
うん、
いや結構日本語の名前をソフトウェアに使うのは割と多いですよね。
あ、日本語ってさ、なんかさ、あれじゃない、なんかアクロニム化しやすいっていうかさ、
うん、
母音もいっぱいあるしさ、だからこう何の略ですって後付けでいくらでもできるっていうね。
うん、
うん、
ノートフォントとかも日本語由来だよね。
あれノートなの？
ノートはフォントがないときに四角いのが出てきて、みんなそれを豆腐って呼ぶから、
うん、
フォントのカバレッジを増やして豆腐が出ないようにしようっていうのがノートフで、ノートフォント。
ああなるほど、うん、そうなんだ。ノートフって意味なんだ。ノートハントじゃないんだ。
そうそう
ノートハントでも意味わかんないけどね。
うん、
うん、なるほどね。うん、
あとなんかフグっていうのがあったな。小さまりさんが関わりがちょっとあるプロジェクトで、どういう意味だったか忘れたけど、
フグ、うん、まあ、
うん、
毒がちょっと入ってるんじゃないの？
なんかそんな感じだった気がする。
うん。うん、時々死ぬんだろうね。
そうそう。ソフトウェアの名前とかはな、うちの会社はなんか、歴史的に、初期に作られたソフトはスキー場のリゾートの名前を使っていて、タホの。
ああ、まあ結構な数あるからな、そこも。
そうそう。ノーススターとかね。
うん。
まあいろいろあるんですよ。でも最近はそれ分かりづらいから、その、リゾートの名前とソフトウェアの機能の名前が全く関連性がないことが多いんで。
まあそうなるよね、普通に。
うん。覚えらんないから、スキーリゾートの名前やめろみたいなのが2、3年前からなってますね。
うん、そう、じゃあなんか普通のつまんない名前にするってこと？大体。
でも別につまんない名前ってわけでもなく、リゾートの名前を使ってないからといって覚えやすいかっていうとそうでもないんだよね。
そうなんだ
謎なんだけど、スクワウっていうリゾートがあって、
スコアバレーね、
うん、スコアバレーな、
うん、 うん、それも他方じゃん。
そう。で、それ、内部にあったんだけど、スクワウは意味があんま良くないんですよね。
あ、そうなん？
英語的には、そう。どういう意味だったかな？まあ、なんか、ビッチ的な意味だった気がする。
あ、そう。
俗語で。
へぇ。
なんで、それは、コード名としては残ってんだけど、ソフトの名前が変わりましたね。
あ、ほんとだ。
うん。
あ、なるほどね。まあ、ちょっと、あれだね。インディアンの奥さん。
そうそう。
っていうことか。なるほどね。うん、
そういう、こう、良くない意味があるんで。まあ、つけた人は、その順番にというか、スキーリゾートから取って、で、そういう意味があることも多分知らなかったし。
うん。僕も知らなかったわ。
うん。
な
ん
だただの、あそこの地名かなんか、ぐらいの思ってた、普通に。
うん。
うん。あそこは、まあまあいいスキー場だよ。僕は、まあまあ結構好き。だけどあれ確かオリンピックやったんじゃなかったかな昔。
うん、
うん、オリンピックのマークが確か駐車場のとこにベーンって大きくあった気がするな。
早速小さまりさんがフグの意味、美味しいけどうまく扱わないと死ぬっていう意味だし、う
ん、だそうです。なるほどね、やっぱ死ぬんだ。
うん、
スキーはそういえばやんないよね。
僕はやんないですね。
ね、なんもやんないね。
いやいや、
スキー奥さんスキー上手なのに。
そうなんだっけ。
確か
まあ山っていうか
学校に行くのもスキーで行ってたんじゃない確か。
そこまでそんなところに住んではないですけど、
僕のイメージではもう完全そうだけど、山で行ってきますって言ってスキーで降りてくみたいな。
すごいねそれは。
だからスキーが上手なんですって言ってた気がするけど。
ああ、うちは母親が北海道出身なんで、昔連れて行かれましたけどね。
ああそう、いきなり上まで連れてかれて転げ落ちてきたって感じ。
まあでも生涯で何回やっただろう、5回6回ぐらいじゃないかなトータルで。
ああそう。で、5回もやってれば、まあまあじゃない、
うん、うん、まあ、なんか、そうね。でも、間が空いてたから、その5回やったって言っても。
ああ、じゃあ、うん、なかなか、毎回初めてやって終わりみたいな。
そう、暴言からやり直しみたいな感じですよね。
なるほどね。
スキーは行くんすか？
いや、行く予定になってはいるけどね、正月から行こうかなと思って。
うん。また iPhone をなくさないようにしないとね。
そうだね。でもね、次今持ってるやつはね、グリーンだから前よりかいい。前白だったからね。
まあ埋まっちゃったら関係ないっしょ。でも
でもね、白いやつはね、下にある裏向けて落としたらもう見つかる方法ないと思うけどね。
そっか。
ただ真っ白だからね。
なんか新しい iPhone はこうビーコン的なやつで見つけやすくなった的なのはなかったでしたっけ。
ああ、Bluetooth だかなんかの、確か向きはあれだね。
うん。
こう、できるやつが入ってるね。確かにね。探そうと思ったら。でもまあ、あんなところで落としたらもう無理だけどな、ほとんど。
うん。
音鳴らせたりとかすればいいかもしれないけどね。うん。近くに行って音鳴らして、電話をしたりとかして、音鳴らせばいいかもしれないけど、結構、うるさいからね。
うん。
うん、ザーって言って風もずっと落としてるし。
まあ聞こえないよね普通に。
なかなか聞こえないと思う。本当に偶然近く通って、なんだこのなんか落ちてるなっていう風に見ない限りは。まあ落とさないように気をつけようと思うけどね次は。本当に正月からまあ 2,3 日行って、まあ2月にもし行けるようだったらプレジデントデーの辺にまた行けるといいかなっていう感じだけど、来週とかでもまあ行ってもいいっちゃいいんだけどな。まあ餅つきとかもあるしな、いろいろと忙しそうだから。
餅つきはいつやんの
よ。餅つきだからなんかさ、天気がさ、最近悪いじゃん。
うん。
だからさ、どうなんと思って、今まではさ、天気の心配なんてしたことなかったのにさ、だからまあなんか適当にじゃあ、今度の土曜日やろうかって、思えたんだけど、
うん、
今天気が最近なんかずっと良くないからさ。
そうなんですよね。この2、3週間ずっと雨が。
いつ雨降ってもおかしくないし、まあ、いきなり降ったりするじゃん、パラッとさ。
うん。
だからどうしようかなと思って。まあ、来週の週末、晴れるんだったら。
そうね。
うん。来週の週末が28か29とかそんなんでしょ多分。
うん。
だからそのぐらいに餅をついとけば正月の餅があるかなと思ってんだけど。
確かにね。
うん。餅なんか、つかないと、餅食べられないから困りますっていろんな人に言われてるから。うん、やらないと。あ、つくとうまいもんね、やっぱりね。
いや、うまいっすよ。
ねえ。
うん。
そうなんだよね。なんか切り餅とか買ってきて、やるよりも、やっぱり全然美味しいからさ、つくとさ、
うん、
やっぱりついて食べたいなっていうのは確かにあるんだよね。
うん。そうっすね。AirPods Pro 買ったんですけどね。
なんで？
ま、まあ、この話はまあ何回かしてるんで、あれだけども。いや、まあ、携帯が iPhone でない以外で、まあ、結構、家にあるものは Apple 製品が多いわけですから。
まあ、iPhone じゃない、Apple 嫌いなのにね。アンチアップルなのに。
アンチアップル的な雰囲気出してますけど。まあ、Mac mini もこの間買ったし、Apple TV もあるし、iPad も iPhone もあるし。
Apple TV あるじゃなくて、Apple TV2 つあるじゃん。
2つある。
バカなの？そんな人いないし。
いや、そこよくわかんないけど、なんかみんなに突っ込まれるんだけど。
いや、普通2個持つ人いないでしょ。
まあね、本当はリビングルームのやつだけでよかったんだけどね。
2個ってどうするつもりやと思って、ポケット2個入れとくんかと思って。
携帯用に。
携帯用、何がしたいのかなと思って。
いや、まあなんですけど、意外とデバイス切り替えるのがね、まあちょっとめんどくさいなっていうのはありますね。
どういう意味？デバイスを切り替える
って。ああ、だから Apple TV 見てて、Mac 見るとか、iPad でとかやるときに、まあシームレスに切り替えられるんですけど。
ああ、なるほどね。
まあどれもワンタップ必要じゃない？
僕もまあ、僕はメインが Mac、家で Mac 使ってるときは AirPods で、稀にってこともないけど、時々 Apple TV、時々 iPhone。
そうそう。
っていう感じの使い方だから、8割ぐらいは Mac。でも会社では使わないから、だから家でしか僕は使わないからさ、AirPods はさ、基本的に。
うん。
まあ、時々こう、走らないといけないとか、歩かないといけないっていうチャレンジの時は、外に出るんで、その時に AirPods を耳に挿して、iPhone 持って、iPhone に切り替えて出かけるっていうことをするけど、それ以外は基本的に家で Mac とつなぎっぱなしてつなぐので、切り替える時に一手もあるっていうのはわかるけど、そんなものはもうね、ただのね、ファーストワールドプロブレムですから、誰も聞いてません。
全くそうですけどね。
誰の共感も得られません、そんなものは。
あ、そう。まあ、ツイッターに書くと共感してくれる人いるんだけどね。
まあ、そうだろうね、うん。
ファーストワールドの人が多いから。
そんなのね、まあ、確かにそうだけど、まあ、もう絶対にそれは、叶わない望みなので、仕方ないです。そんなユースケース何にも考えてないから、向こうは。
でもさ、iPhone が、なんか音楽再生し始めたら、Bluetooth で、おいおい、俺再生し始めたから俺にしてくれっていう、なんか、やってくれても良さそうもんじゃないですか。
まあね、そこまでの微妙な作り込みになってくると、完璧にやるの非常に難しくなってくので、
まあね。
完璧じゃないんだったらゼロっていう Apple の、宗教があるので、決まりがあるので、それ的にできないね。多分やりたいなと思って、何度かチャレンジしてると思うけど、完璧じゃないからダメって言われて、ね、それで、ボツっていうパターンだろうなと思うけどね、それは。
うん。
常に言う、なんか、最後に、再生してるやつを優先するモードみたいなやつがあると、すごい便利だなと僕も思うけどね。Apple TV を、ね、起動して、Apple TV を動かした瞬間に、Apple TV に勝手に変わるとかだと。
そうそう、そうしてほしいんですけどね。
うん。なんか、HDMI 的な感じでさ。
うん、そうそう。
なんか、勝手にそのデバイスが、こう、優先されていくみたいな、最後のやつが。そういうのがあると、まあ、確かに便利ではあるけど、そんな人はメインじゃないので、メインユーザーではないので、全く。
いや、一応、Bose はそうなってるんだけど、Bose の場合は、まあ、2つの端末まで同時に、まあ、つながってて、音を出した方の端末の音が出てくるっていう感じですね。
うん、まあ、だから、Bose の方は、だからもう、なんていうの？ポルシェみたいなもんよ。
うん、
も
う
それが欲しい人はわざわざポルシェ買うけど、アップルは、まあ、BMW だから。
なるほど。
ただの。いい車だけど、大衆車だから。基本的には。
まあ、そうなんだよね。そんなの欲しい 1% の人は相手にしてないと。
そうそう。そんなのが欲しい人は、もう、Bose なりなんなり、もう、ね、すごいやつ買ってくださいって言うんであって、
うん。
うん。一般大衆で かついいのが欲しい人向けのものだから、
うん、
うん、でその ほとんどの人は関係ないでしょ実際
ね。えまあでもいいっすよ、すごい。
まあもう一個買えばいいんだよ。
うん、そうね。
うん。
わかる。多分だから二つデバイス、Mac と例えば iPhone とかでしょっちゅう切り替えていて、50、50ぐらいで使ってる人はもう二個買っちゃった方が幸せになるかもしれないね。
うん。
まあファーストワールドプログラムだけに、ソリューションもファーストワールドソリューションで。
そうね。
二、うん、個買うっていう。まあそうするとこう、東京サンフランシスコのフライトが12時間で持ちませんっていう問題も解決するし。
日付変更線を超えたら切り替えたりとかしてね。
そうそう。
うん、まあね、2個はさすがにって思うけど、まあ、
うん。
まあオフィス用に買おうかなってちょっと一瞬思ったことあったけど。
うん。
まあオフィスの場合はこう、聞くことそのものよりも、そのヘッドホンをしてるから、
あの
今集中してるんでよろしくお願いしますっていうのがメインなので、
そうね。
こう、あんまりこう、なんか、こっそり聞けてるようだと困っちゃうんで、結局、まあ僕の用途だと、会社では使えないなっていうことになったんだけど。
そっか。まあでもすごいいいっすよ。まあ、ワイヤレス充電もいいしね、楽で。
今更
だけど。
チーチャージャーを散々もう売っちゃったのに。
売っちゃったね。そうな、昔、ネクサス5ぐらいでは散々使ってたけど、ワイヤレス充電はもうないでしょうと思って全部売ってしまい、で、この間ブラックフライデーで2つ買いましたけどね。なんかでも、AirPods Pro は充電できるやつとできないやつがあるんですよね。
は？
うん。なんかいろいろ調べた結果、AirPods Pro が必要と、充電に必要とするワット数がすごい少ないですよ。
じゃあいいじゃん。ああ、で、だから起動しないのか。
そう、で、そう、なんか賢く振る舞うチャージャーは、あ、もうなんかこの人全然電圧少なくていらないんだなと思って勝手に止めちゃうのね。充電
は。ああ、あるね、あるね。うん、あの、Apple Watch もさ、あの、外付けの何、バッテリー、外で持ってくバッテリーとかでさ、さ、
うん、
して充電するとさ、あの、電気が、あの消費量が少なすぎて止まっちゃうんだよね。
ああ、そうそう。
だから iPhone も一緒に同時に刺したりとかしてオンにしてあげないと充電が始まらない、止まっちゃうっていう、
うん、
そういうのあるけどね。
まあ一応試した結果、アンカーとラブパワーというブランドのやつはこう充電してると熱くなって勝手に止まるんですけど、まあ置いといてほっとくと 100% になるまではやってくれるんで、
うん、止まったり動いたり止まったり動いたりってことを繰り返すってこと？
そうそう、まあよく見てるとなんか止まってんなって思うんだけど、まあ気にせずに ほっとけばいずれは満充電されるっていう。
なるほどね。
感じですね。
みんななんかあれだね、そういえば、あの、ライトニングが、来年はこう USB-C になるんだとか、いや USB-C 飛ばしても何もなくなるんだとかって言ってる人いるけど、いや来年もライトニングですよ。もちろん。
まあ、ミンチークオー氏の予想というか、レポートというか。
あれだって、そういうことにしてるだけで、外れてる方が圧倒的に多いしさ。
うんうん、まあでもなんだろう。なしのモデルが出てもあるんじゃないですか。その iPhone SE とか、iPad、iPod Touch 的な感じのデバイスで。
まあね、そう、SE みたいなサイズのやつで、iPhone mini っていうのが出てきて、そいつは充電ポートないですっていうのは、可能性はゼロではもちろんないと思うけどね。Apple Watch にもないわけじゃん。
そうですね。で、まあ、完全に防水で、っていう、
うん。
こともできるだろうしね、うん、ポートがなくなれば。
うん。だけど、まあ、それだと多分ね、機能が、あの、同じものにできない。あの、なんで、カープレイとか使えないしさ。
うん。
うん。なので、カープレイ使ってる人たちはもうそのデバイス、iPhone にした瞬間にそれがもう使えないっていうふうになっちゃうと。
うん。
うん。なんじゃそれって話になっちゃうので、ポートは必要です。
充電もまあ、無線充電だけだと、まあ。
もう使いながらこうやるっていう場合があったりするじゃない？
うん。
うん。充電しないといけない場合があったりするので、ビデオだったりなんだりとかさ。なので、充電機能としてもまあまあ必要だろうと思うけど、仮に充電はもうバッテリーはこう何？次のその、ポートがない iPhone はすごくこう分厚くて、3日ぐらい余裕で持つっていう風に仮になったとしても、その外付けデバイスを制御するとか、まあドローンだったりね、例えば、
うん、
ドローンのそのリモコンだったり、カープレイだったり、その M5 デバイス的な意味で、外のポートがないっていうのは、まあ、だいぶこうできることが、こう、諦めなきゃいけなくなるので、ポートがないっていうのは、普通の現行モデルの iPhone ではもう絶対ありえない。
うん。あの iPad のキーボードを刺すやつみたいな、こう、マグセーフっぽい感じのコネクタになるっていう、まあ予想っていうか、希望的観測みたいなのを出してる人もいるけどね。
まあ、それだったらなくはないかもね。うん。だから、コネクターが変わって、マグセーフみたいなやつで一応ポートはあるけど、もう完全に、なんだろうね。それでも、そこ一応でも、ポートがある時点でそこをショートするじゃん。
うん。だから完全にないよりはちょっと、落ちるというかね。
あんまり関係、だったら関係ないんじゃないの？外に出てるか、うん、外に見えてるか、中に入ってるだけかだけで、結局そこに水がついてショートしたら、
そうですね。
そこはね、分離しとかないといけないって話になっちゃうから。
うん。だし、そのマグセーフから、ライトニングか USB-C のアダプターみたいなのが多分必要になるんで、
うん、
まあなんかソリューションとしてはちょっとあんまり美しくないというか、うん、あまり問題を解決しているようには感じないですよね。
うん。全然解決してる感じしないし。
ライトニングでいいじゃんってなっちゃう。
そう、ライトニングでダメな理由は、ライトニングじゃないのを持ってる人たちがみんな USB-C にしたいって言ってる。それこそ、またファーストワールドプロブレムなので、それもね。多くの人に関係、全く関係ない。
うん。
ほとんどの人はね。うん。うちでも多分 USB-C になれば、なって得するのは、まあ僕だけだもんね。
うん。
うん。家族4人いて、多分3人とも、は？って感じだと思うよ。別に。ライトニングで何も困ってないし、ライトニングのデバイスしか持ってないし。
まあね。
そもそも。
うん。
うん。なので、ライトニングから USB-C にするメリットはそんなにないと思うね。まあセキュリティ的な問題もあるし、ライトニングのチップは自分らで全部コントロールしてるし。
確かにね。
うん。なので、来年ももちろんライトニングだし、USB-C にすることはないんじゃないかなと僕は思ってるけどね。
あ、そう。まあでも、iPad のラインナップとかあるんじゃないですか？わかんない。
iPad は、あれはだからパソコンの代わりだから。
うん。
うん。
まあでも、今は、まあ、iPad のミニとか Air とかは、ライトニングなんでちょっと混在してますけどね、今はね。
うん、そうだね。まあ、あれは iPadOS で動くものだからね。
うん。
うん。まあ、2年後、3年後とか、可能性を考えたら、まあ、ゼロではないかもしれないけど。ライトニングをやめるメリットはあんまり感じられないけどね。
うん。
うん。かさばるからっていう理由も別にないし、前の30ピンとかと比べて。
そうね。
うん。
AirPods Pro 買ったら、USB-C からライトニングのケーブルがついててちょっとびっくりしましたけど。
今はそれじゃないかな、普通に。iPhone とか
も。iPhone もそうっすか。
うん。
うん。iPhone は Pro、11 Pro を買うとそっちがついてきて、USB-C がついてきて。
うん。
で、プロじゃない方を買うと違うみたいな気がしたな。
嘘？ USB-A なんてもうついてんの？
違ったかもしれないですけど。
うん。だって、あのアダプターがもう USB-C になってるはずなんだけどな。急速充電用の。違ったかな。まあ、だって Mac もだって USB-C だからね。USB-A のやつはもういらないよね、さすがに。まだ、11なんて買ってる人いないから別にいいよ。
そんなことないですよ。11が一番売れてるんですよ。
不思議だよね、みんなね。なんでそれ買うんだろう。三つ目がある方がいいじゃん。
まあ、三つ目の方がね。
うん、
まあ、なんかプライスレンジもお買い得だしね。
そうだっけ？そんなに変わったっけ？
いや、400ぐらい違うんじゃない？
そんなに違うの？
確かね。
400ドルも違うの大きいね。昔の iPhone が買えちゃうじゃん。
そうですよ。
それはすごいな。まあもうちょっと安くなってほしいけど、本当に。
ああ、ほら、iPhone 11、What's in the box? ライトニングケーブル、A ケーブルですよ。
へえ、
すごい。USB-A ケーブル。しかもアダプターが5W のしょぼいやつですよ。
昔のからずっと同じやつ使ってるよね。それ在庫がなくなるまでってことか。
そうだね。
うん、
プロ買うと USB-C で 18W のやつがついてくるね。うん。
途中からなんか知らないうちにしれっとこう変わったりすればいいのにね。
あ、なんかそれ昔あった気がするな。在庫がなくなるといいやつになるっていうね。
それでいいよね。うん。 売らないといけないから、あるからそれで売ってるけど、売れたから、中も変えて。
そうそう。
まあそうなんだ、イレブンは、ええなんだ。
そこをケチってどうすんだって思うけど、まあまあ、そこに400ドルの違いが、そういう細かいところの積み重ねですかね。
まあそうだろうね。そこで5ドル安くなるっていうのは大きいんだろうね。そうそう。
Mac Pro は
?Mac Pro はすごいね、うん。なんかでも昔のことを思えば、100万、200万っていうのは普通のことだからね。
うん。
うん、だからまあ、すっごいいいやつは、まあサーバーとかでね、使うようなやつとかも、まあ2万ドル、3万ドルぐらいでしょっていう、時代があったと思えば、
うん、
いいのかもしれないけど、最近そういうのを、そういうのじゃない時代が長く続いたので、5万ドルとかやれると、車じゃんっていうね。
うん。あの、コンフィギュレーターがすごくて、こう CPU とかメモリとかストレージ SSD を増やすと、はい、プラス1000ドル、プラス2000ドルみたいな、単位がね。
うん。あれやってるとなんか麻痺するね、完全に。
してくる。あれを見て、なんかこう、僕が、2、3週間前に Mac mini を買うときに、メモリを、こう、Apple で買うか、サードパーティーで買って自分でつけるかで、自分でやると500ドルぐらい安くなるな、みたいなのを、やってたのが、何だったんだって思うね。いや、でも、あの、いろんなレビューの動画とか上がっていて、まあ、良いというか、いいんじゃないでしょうかっていう感じはするけど。
うん、まあ、さすがに1万ドル、2万ドルも出すのはもう今となったもう食いさんぐらいじゃないかと思うな。本当にこんな。まあ、ビデオプロダクションとかやる人はいいのかもね。
うん。
早くなるでしょ？
そうね、なんかアフターバーナーっていうやつとかを例えばつけると、2000ドルのアドオンで、こう、ローのプロレズのデコードとかがネイティブでできるようになって、早いとかね。
うん、まあ、トイストーリーもそのまま見れるんじゃないの？もう、トイストーリー1ぐらいだったら。
ああ。
レンダリングしながら。
自分でレンダリングしながら見れるとか。
うん。うん。うん、まあ、すごいけど。
あの、ATP のジョンも買ったんですよね。
買ったんだ。
昨日届いたとか言ってたかな。うん。
ああ、そう。
この間のエピソードで、このコンフィギュアするっていうのを2時間ぐらいやっていて。
やってたん
で。で、なんだ買わないんだと思ったら、あの、アフターショーで、いや、ネタバレするけど、もう実は注文してあるんだっていう。
さすがだな、白木さん。すげえな、買ったんだ、本当に。
だからみんなか、あの、この Mac Pro は必要かっていう話をしている人がいるんだけど、うん、必要ではないが欲しい。だから買うっていう。まあ、正しいなと思いますよね。
まあね。
だって彼はさ、あの、前の Mac Pro を使ってるからね。2011年の。
そうだね。
うん。
まあ買うことは、まあ僕はデスクトップ買わないし。
そうね。
買わない、うん、買うことはないだろうけど、でもまあ値段的にも、もうちょっとこう、なんていうの？こう、ミッドレンジって言うとおかしいけど、5、6000ドルぐらいで、まあまあすごいのが買えてもいいんじゃないの？
そうですね。だからそれが iMac Pro だったというか。
そう。だから iMac Pro でモニターなしのやつがあればいいと思うんだけど。
そうですね。
それすごい売れると思うんだけど。
うん。
モニターいらないもん。
そうなんですよ。
うん。
まあそれか、モニターを外付けで出すとかね。
うん。
まあシネマディスプレイ的な感じで。今はだからプロディスプレイだっけ。まああれもまあ、他の同じようなやつと比べると相当安いって言ってますけど、まあ6000ドルぐらい、
うん。
うん。だからな。まあその辺のマーケットがちょっとないっすよね。
あの、スタンドだけ買おうかなと思ったんだけどね。
スタンドとホイールだけ買ってください。
うん。スタンド990ドルとか書いてたけど、これだけ買っちゃうか。これは iPhone より安いしなと思って。
スタンドとベサマウントと、あとホイール。
うん、
400ドルのホイールで。
あったら、あれだけ家にあったらどうするんだろうなと思うけどね。
なんか置いときたいですよね。
うん。
うん、
あれ買って、あれ開封して何を置こうかなって言ってるだけの YouTube のビデオ 作ろうかな。40万ビューぐらい取れるんじゃないかな。それだけで。
いいね。
うん。なして買ったって、もうみんなにディスライクされまくって。バカじゃねえの、お前。
あの、フィールモでも1個1万ですから。
信じられんな。逃がし、まあ。テスラ買うわ、テスラのトラックを。
サイバートラック。
お金があったら、サイバートラックを。う
ん、あれは、何なの？ピックアップトラック。
ピックアップトラックだね。
うん。
うん、あれはいいよ。あれはでもすごいんじゃないかな。日本で売るのかな、わかんないけど。
うん。
っていうか、この辺出してたもすっごい目立つと思うけどね。ちょっと形おかしいもんね。
いや、あれはだからなんかこう、16ビット、32ビットのゲームから出てきた感じですもんね。
うん。
デザインが。
マインクラフトで作ったんだろうね、あれね。
そうそうそう。
デザイナーが。
あれ、イーロン・マスクが運転してる動画がどっかに上がってたけど。
ああ、そう。
うん。あれもすごかったな。
あれは、あれはすごいと思った。久しぶりに、やっぱテスラはすごいわと思ったね。
うん。
うん、まあ、いろいろとすごいんだけどさ。やっぱり久しぶりこいつらすごいなと思ったね。あれ売れると思うよ、本当に。まあ、結構もうすでに注文、とんでもなく入ってるみたいだけど。
うん。まあ僕はあんまりその、これをニュースとかを見るまでよくわかってなかったですけど、まあピックアップトラックのマーケットっていうのはすごいこう独占みたいになってるっていうことでしょ？
そうね、基本的にね。
うん。フォードのやつで、みんなまあ同じような形のものしか出してないので。
そうね。この辺だとあんまり、F150 とか走ってないけど、ちょっと山の方とか田舎行くと、まあまあ、もう、そればっかりって感じだね。
うん。
まあだから実用的ではあるんだよね。そういうところ、山とかさ、に住んでる人とかはさ、オレゴンだったりさ、ネバダとかあっちの田舎とかに住んでる人とかはさ、こういろいろ運ぶもんがあるからさ、薪だったりさ、なんだかんだとさ。で、後ろにバコンってこう投げれて、荷物がいくらでもたくさん積めるっていうのは、まあ実際実用的なんだよね。その人たちにとっては。
うん。
うん。まああとはまあ、それがすごくかっこいいということになってる文化っていうのもあるし。
うん。
うん。まあこの辺で乗る人はあまりいない気がするけどね。この辺で、まあ、そもそもピックアップトラック乗ってる人少ないし。うん。まあ仕事でこう、そう何？土木系っていうとちょっとあれだけど、まあプラマーだったりさ。まあプラマーの人はまあまあ、バンとか乗ってるからあれだけど、まあいろいろと車関係だったりとか、そういう仕事をしてる人は時々乗ってるけど、
うん、
そういう人たちは多分これを買わないだろうから、うん、どういう人たちが買うのかな。ピックアップトラックいらない人が買う気がするんだけどな。
ピックアップトラックいらない人が買うピックアップトラックってこと？
うん。ピックアップトラックが欲しいっていうような人たちは、この電気自動車の意味だったり、その、そういったことをあんまり考えてないでしょ。
まあね。
これがね、どういう意味をこうヒューマニティに対して持ってるかっていうことは、まあほぼ考えてないはずなので、多くの人はね。うん。なので買わない気がするけど、だから、もうすでに注文がもう殺到してるっていうのは、だから誰が注文してんのかなと思って。テスラのファンでピックアップトラックが欲しい人ってどこにいるんだろうと思うけど。まあいるのかもね、コロラドだったりとか、シアトルとかに住んでる人は、で、テスラがすごい好きな人とかは、ピックアップトラックを買う理由がそもそもあるっていう。だけど、いいのがないから買ってないっていう人は、まあいるのかもしれないけどね、たくさんね。
うん。
うん、この辺だとあんまりいらない感じがするけど。まあ、5万ドルも出すんだったら、Mac Pro じゃなくて、テスラ買うかな。
サイバートラック。
サイバートラックを買うかな。さすがに。
同じ値段だからね。
うん。それだったら、そっちの方がいいかな。僕は、マックプロ買っても、まあメリットがほぼないからな。コンパイルが早くなるって言って、
うん、
ね。まあそうだけどっていう。別に、うん、すごい、まあ倍の値段出して、コンパイルが2倍とかになるんだったらいいけど、でもまあ、まあいいかな。
うん、そのうちあれじゃないですか、その、サーバーラックモデルとかも出してるから、その Mac mini を、サーバー貸ししてる業者みたいなのが Mac Pro も扱うようになって、で、時間狩りできるようになるんじゃないですか？
それはいいね。そうなってくれるといいなと思って。
うん。
うん、まあ CI とかでさ、まあ Mac 動かしてるところすごいたくさんあるからさ。
うん。
うん。そういうところは、 それがやれるといいね。そうなる、今だからどうやってやってんだろう。Mac mini 並べてんのかな？
今は Mac mini じゃないですかね。うん。
遅いもんね、実際。いくつか、いくつかあって、僕が今使ってるのは、どこだったかな？ビットライズっていうとこ使ってんだけどさ。
うん。
まあ、遅いから、まあ早くする方法がないんだろうなと思ったけど、これで早くする方法そのものはできるよね。
そうですね。
それを、うん。割に合うのかどうかわかんないけど。
そうそう、割に合う形で時間貸しできるのかっていうね。のはあるけど。
やってくれるといいな。
うん。
お金だったら倍出してもいいから早くなったらいいなと思うんだけど、早くする方法がそもそもないから、困ったなって感じなんだけど。
MacBook Pro の16インチは？
MacBook Pro の16に触った？
Apple Store で見たかな、この間。
あのキーボードは思ったよりかはいいね。僕、浅いキーボードが好きだからさ、こう、深くなるのはすごく嫌だなってずっと思っててさ。で、ちょっと深くなってるからさ、倍ぐらいになってるのかな、一応。
まあ、そうだね。でも前のやつよりは薄いですよね。
前のやつよりかは薄い。前のやつよりかは薄いけど、今のやつ、現行モデルよりかは、の倍になってるから、
そうそう。
それがちょっと気になったんだけど、触ってみたら、カタカタ感は今のやつみたいにないけど、まあまあ、これだったらすぐ慣れそうだなっていう気はした。
うん。
うん。買った？
僕はね、まあ Mac mini を買ってしまったんだね。
うん、でも Mac mini は、普段こうキーボードで使う、あ、キーボード、あれか。マジックキーボードかなんか使うのか。
うん、僕はシンクパッドのキーボードですね。そうそう。
シンクパッドのキーボードなんだ。
USB キーボードですよ、しかも。Bluetooth ではすらないという。
あ、そう。まだ赤いの真ん中についてる。
ついてる。
やつで、ちゃんと動くんだ、それで回すが。
動きますよ。
すごいね。
シンクパッドのキーボードを使うと、ちょっと問題なのはね、まあ問題でもないんだけどね。あのメディアファンクションキーが、Apple のキーボードと順列が違うんですよ、配列が。スクリーンの明るさを変えるやつとか、あと、音量を変えるやつとかね、
うん。
で、多分ソフトウェアで変えれるんだけど、変えるとその、キーボードの上に出てる絵と機能がマッチしなくなるんで、それもまた問題だなと思って。
うん、それ気持ち悪いね。
だから今はその、Apple のキーボードを使ってる時と、ThinkPad キーボードを使ってる時では、その、ボリューム上げる下げるボタンとかの位置が違うっていう、若干の気持ち悪さになってますね。
なるほどね。
うん、
あの、だけど、タッチバーのさ、ボリュームとかさ、明るさ変えるやつもさ、よく使えなくなるんだけど。
使えない？
うん、あの、全く効かなくなる。
ああ。
押しても何にも反応がなくなって、で、しょうがないから違うアプリに一回切り替えて、もう一回戻ってくると、また動くみたいなさ。
それタッチバーだからじゃなくて？
そう、タッチバーだから。あ、タッチバーが止まっちゃうの、時々。
あ、そうなんだ。
そう。ほんとゴミだな、この立場と思って。なんでこのゴミを捨てないんだって思うんだけど。それ、そこまでのカレッジはなかったね。
なかったね。まあ、あの、エスケープとタッチ ID が別ボタンにはなったけど。
そんなのは大したカレッジないらないじゃん。エスケープキーなんてみんな最初から欲しいって言うんだから、じゃあ、てか、もともとだってさ、タッチ ID の方はさ、もともとあるわけだからさ、ボタンがさ。
うん、
それ、反対側にもじゃあ同じようにボタンつけて、それエスケープってやっときゃいいだけだからさ。これは別になんかもう普通に、どう考えてもそうするでしょうっていう結末だったけど、うん、真ん中はなくせなかったね。
そうですね。
まあ、まあいい、面白い試みでしたねっていうことでもういいじゃんと思ったんだけどな。
なかなか撤退しないですよね。だから iPhone のあの何、フォースタッチだっけ ?3D タッチか。
うん。
あれは撤退したじゃないですか。
ね、
うん、
あれは撤退 しなきゃいけなかったのか本当にと思うけど、まあ、
うん、
した方が、まあ、使ってる人たちも本当に 0.1% とかそんな感じなんだろうね。みんな知らないしさ。
そうそう。発見できないですからね。
そう、発見する方がないから、知ってる人だけがちょっと使うだけで、知ってる人でさえもほとんど使わないからさ。
うん。
ほんのちょっとじゃん。うん。で、対応してないアプリもめちゃくちゃ多いからさ。
うん。
まあ、あれは、ある意味仕方なかったのかなと思うけど、キーボードのとこだけが本当にちょっとイラッとするかな。前はさ、この 3D タッチでギュッて押すとさ、カーソルが自由にこう動かせたやつがさ、今スペースバーとかのところを長押ししたりとかしないといけないからさ。
そうね。
うん。
まあ、なんでも、フォースタッチ、3D タッチでできたものを長押しに変えたことによって、ちょっとレイテンシーも発生しますからね。待たないと 発動しないから。
そう。で、場所も限られちゃうからさ、キーボードだったらスペースバーだけっていう風になっちゃってるし、まあ前はどこでもよかったやつが、場所ね、決まっちゃってるとかそういうのもあるので、使い勝手そのものがちょっと悪化してるっていうのが若干なきにしもあらずなので、ちょっと残念なんだけどさ、そこは。でもそれができたんだったらタッチバーもなくせるだろうって思うんだけどな。
次かね。来年以降のモデルで。
そんなにいいとは思わないんだけどな。なんかそのスライドだったりできるからさ、その明るさだったりとか、その音量だったりとかも、こうアナログチックにこう、ね、設定できるっていうのが、その UI 的にはなんか良さげな気はするんだけど、
そうね。
まあ動かない場合があるっていうのもあるし、アナログ系のさ、操作って全部そうだけどさ、こう止められないじゃない？ 3 のとこにいつもしたいのにとかさ。
ああ、指離れるときに動いちゃう。
そう。4のとこにしたいのにとかっていうのはできないじゃない？うまくさ。フォントのサイズとかもさ、スライドでこう変えるとさ、自分の合わせたいところは4なんだけど、3なのか4なのか5なのかよくわかんない感じになっちゃって、離した瞬間にまた動いちゃうみたいなさ。
うん。
なんだっけ、あの写真撮るときにさ、角っこをさ、4つさ、こう選んでさ、ドキュメントをこう何スキャンして PDF にするみたいなさ、機能がさ、最近のスマホとかは大体ついてるじゃない、
うん、
iPhone とかあるんだけど、まあ Android もあるでしょ多分、
うんうん。
ドキュメントスキャンみたいなさ。
あるね。
で、まあ iPhone でももちろんあるんだけどさ。で、角っこがさ、こう綺麗に合わせらんないんだよね。なんていうの押したと、長押しした時に、そのマグニファイアみたいなのが出てきて、その角っこのところに合わせれるように自分の指で合わせるんだけど、離した瞬間ちょっと動いちゃうんだよね。なので完璧にはできない。大体すごく難しい。それがね、すごいイラッとする。完璧じゃなくてもいいと言えればそうなんだけど、完璧にしたいじゃん。できる限り。
わかる。うん、
うん。だけど。だからアナログ操作はね、いい面もあるんだけど、まあ、デジタルでカチッとやれた方がいい場合もあるかなって。まあそこは本当はなんかスナップすればいいんだけどね。
スナップ？
うん、だからアプリケーションがの方がちゃんとこうどこが強化かを見極めて、はいはいはい、そこに勝手にパッていけば。
そうね。
そこで止まって、うん、少しぐらい動いてもそこのに留まる時間を少し長く持つっていう風にしてさ、
うん、
そうグリッドにこうスナップする的な、その、あれにすればいいだけ、じゃあだけなんだけど、現状そうなってないので、手でなんとか綺麗にこう合わせて合ってる状態でそーっと離した瞬間に少しずれちゃうみたいな。
うん、わかる。
うん。
Apple TV でこう動画見てて飼育するときとかもそうですもん。
ああ、そうだね。
なんかここに飼育したいと思って離すとその離したときに動いちゃうっていう。
そうだね。
よくある。
そうそうそう。そうなんだよね。Apple TV。Apple TV いつ出んのよ。早く出てほしいなと思ってさ。そろそろ出るでしょ。
いや、と思ってたんだけどね。まあ、それを待ちきれずに2個目を買ってしまったというね。
2年ぐらいも経ってるからさ、もう出てくれないと。
うん。
8K?
6K でいいんじゃない、まあ、?8K 出す必要ない
んじゃない ?6K なんてあんの？
わからんけど。あんじゃない
?5K。
5K か。うん。
うん。iMac5K があるよね。
あと、まあ、リモコンをもうちょっとちゃんとしてほしいですね。
そう？リモコンはどうしてほしい？
普通に十字キーでいいんじゃないかなって思うんだけど。まあ、わからん。トラックパッド必要だとは思うけどね。あの、ゲームとかするとき使うから。
うん。十字キーはでもさ、親指痛くなるじゃん。
かな。
わかんないけど。昔のファミコン今イメージしてんだけどさ。
ああ、そういうことね。
うん。
まあでも、メニューとか選ぶのあれは、十字キーの方がいい気がするな。
うん、そうかね。
ちょっとあの、スワイプは、まあ、スワイプはまあ、100歩譲っていいんだけど、早送りと巻き戻しをするときに、右半分とか左半分をクリックするんですけど、あれがね、
確かにね。
なんか外すことが多いんだよね。
そう？そんなに外す？
外す。なんか、一時停止になっちゃうんですよね。真ん中辺を押してるようになってしまって。
ああ、そう。僕はなんか上からメニューがよく出てくるけどね。そうじゃないって、そうじゃないっていつもこう、
そうそう。
言いながらやっちゃうけど。
いろんなアクションがショートカットに当たってるんで、
うん。
うん。ジェスチャーが多すぎですよ。
僕はあの、なんか選択してるところがさ、枠かなんかでこう、動いた方が、うん、動くモードがあればいいと思うんだけど。
ありますよ。
あるの？
うん、
どこに設定にあんの？
アクセシビリティのところに行く。
アクセシビリティなんだ。もう、もうダメなんだ僕は。そういうことか。
そう。
もう君はもうダメになったねっていう、おじいちゃんだからダメだねって言われてる気がして。
いや、わかりますよ。メニューからホームスクリーンに行くときのこう、シュワーっていうアニメーションとかも消せるんだけど、うん、まあ、それもアクセシビリティのとこにある。
そうなんだ。アクセシビリティ大事なこと、うん、大事だし、エンジニアとしてはそこをやるのすごく好きで、うん、ちゃんとやるんだけど、実際に僕のためにやってるって思ったことはなかったんだけどね。
まあでもわかるよ。ユーザーとしてはなんか、うーんっていう複雑な気持ちにはなる、ね。
ちょっと負けた感が、もう、ああ、年に負けた感があるな。なんか一応さ、グリグリってこうやってどこにいるかっていうのをしょっちゅう確認するんだよね。
ん？
こう、親指でさ、
そのグリグリ、ああ、今どこにあるかっていう。
そう、そうそうそう。いつもこうグリグリやってどこに動いてるかっていうのを見て、ああ、今ここにいるんだなっていうのを見るんだけどさ。そんなことしなくてもはっきり分かっててもいいのになーってこう思いながら。
いや、TBOS ね、13になってからかもしれないですけどね、アクセシビリティメニューがめっちゃ充実してて。
ああ、そう。
うん。まあ、ボイスオーバー機能が特にそうなのかな。なんか、すごいいろんなカスタマイズができるようになってるんですよね。まあ、試してないけど。まあまあ、機能が増えるっていうか、そのこと自体はすごいいいと思いますけどね。
うん。あ、そういえばさっき言うの忘れたけど、Apple TV で見る、Apple TV Plus のアプリの方が全然いい。その Mac で。Mac の tv.app より。
ああ、Mac の TV アップは全然ダメですよ。
アップの、Mac のね、TV アップね、もうね、こんなゴミがよく出てきたなっていうね、とんすごい。これはね、ほんと久しぶりに、Apple がこんなことできるんだっていう、逆に驚き。これ、あれこそね、インターンだよ。
インターンが作ってる。
インターンが作ってる。しかも、あれだよ。iOS アプリみたいにして作ってる。
まあ、そうでしょうね。
そう。だから、Mac で作ってない。
カタリストアプリでしょ？だから、
ね。そう、カタリストアプリ、完全に。うん、何？エピソード変わるごとに、全部元に戻って、ずっとだからフル画面のまま次のエピソードにどんどんいけないんだよね。
あ、
毎回毎回、フル画面から元の状態のに戻って、で、しかも選択してるオーディオも全部忘れて、みたいな。はっていうね。毎回毎回こうオーディオ選んで、毎回フルスクリーンにして、何それっていう。
カタリーナじゃない、カタリストで TBOS のアプリを動かせるようにした方がいいのかもしれないですね。
いや、そのままそうしてくれればいいんだけど、でも TBOS の場合はね、あれはまたあれでしょ？ウェブアプリでしょ？
HTML みたいな感じですよね。
HTML みたいなやつでしょ、
うん、うん。完全、Web View を使ってるのが YouTube とか Amazon プライムがそうで、
うん。
Apple のやつはもっとちゃんとしてると思いますけどね。
あ、そう。
うん、Web View ではないと思うけど。
Apple の、Apple TV の TV アプリは全然普通に使えるよ。
うん。
うん。全然それは問題ない。
しかも画質がなんか、TV アプリが一番いいんですよね。まあいいっていうか、4K で HDR でみたいな、そういうのが一番再現率が高いっていうか。
ああ、なるほどね。
うん。
僕は前のやつだからまだ 4K でもないしね。
そうですよ。HD ですよね。
うん。遅いね。
テレビがフル HD じゃなかった気がするんだけど。
テレビ 720p。
すごいよね。この時代に。
もう15年ぐらい前に買ったんじゃない？多分あれ。
うん。
うん。15年ぐらい前のやつだもん。まあ、その時もだから 1080p は出てたんだけどね、一応ね。
うん。
もう前も言ったかもしれないけど、スケーラーをこう散々テストして、うん、このスケーラーがベストだっていうので、まあ、Wii をやるための、モニターだったので、
まあまあ、720で良い。
そう。うん、720が、で、かつ、1080のスケーラーがすごくよくできてるやつっていう、逆じゃなくてっていうね、っていうので見たんだけど、それなのに2500ドルもしたんだよ。すごくない？オーレッド変えちゃう今だったら本当に今だったら、うん、だいぶ前だから15年5、6年前だからまあしょうがないけど、
うん、
だから 4K 買っても意味ないなと思って、だから 4K の Apple TV を買うと同時にテレビも買わないといけないなっていう、
そうそう、
うん、まあでもそれを買うための理由として次のゼルダが出るの待ってんだけどね。
ああ、スイッチの 4K 版ってこと？
そう。次のゼルダが出た時に、次のゼルダはじゃあ、65インチか70インチのテレビで、やろうかなと思って。
それはいいっすね。
うん。
逆にだから、本来であれば MacBook Pro で見るのが一番画質が綺麗になるじゃないですか。
そう。だから僕は基本的に MacBook Pro でしかほとんど見てないよ。
Netflix とかね。
全部。Netflix ももうほぼ Apple TV で見ることはないね。
うん。
うん、Apple TV、うちの Apple TV で Netflix 見てるのはミヤンと関村さんだ、二人だけだよ。
そっか。
うん。僕はもうそこで見ることはもうほぼほぼない。
あのね、Mac mini をね、外部ディスプレイにすると、Netflix とか 4K 出してくれないかった気がするな。
あ、そう。
あの、外部ディスプレイだと著作権保護がどうのこうので、あの、一番綺麗なやつ出してくれないとかあるんですよね。
え、そうなん？なんか HDCP とかなんかそういうので。
あ、してるはずなんだけどね。
あ、そう。
うん。
それでもダメなんだ。
微妙だった気がする。
へえ。
うん。YouTube は逆で、Apple TV の YouTube アプリは 4K 出してくれないとかね。まあ、なんか謎のそのプラットフォーム間の争いがある。
Apple TV のさ、YouTube ってさ、なんであんなゴミなの？
あれはゴミの塊ですよね。
ゴミの塊だよ、本当に。あれ何？すごいんだけど。
あれ昔は良かったね。昔は Apple が作ってたんですよね。で、2年ぐらい前に YouTube が Google が作ったやつに変わったんですよ。
あれ、完全にさ、わざとそうしてるよね。
うん。
いいやつが出ても全部却下して、もっとダメなやつ作れないのか、お前たちは、って言って。
いや、多分だけど、あの、なんていうか、Google がやりたいことを、なんていうか、擁護すると、全部同じにしたいんですよ。Apple TV も、Android TV も、LG のやつも、Samsung のやつも、全部同じにしたい。
いやいやいや、いいですよ。そう、仮にそうだとしてもさ、全部良くすればいいじゃん。全部同じで。
そうそうそう。
なんでゴミを全部集めてんの？
全部をでやるために今はなんか最大公約数的な Web ビューで全部出すっていうダメなパターンに今なってて、すっごい遅いし、その Apple TV の場合はそのネイティブのプレイヤー使ってないんで、HDR の切り替えとかも全部サポートしてないし、もう全然ダメなんですよね。
もうあれ本当にゴミだなと思ってさ、
うん、
こうあのリングを閉じるときにね、あの Apple Watch のちょっと運動しないといけない時あるわけ、
うん。
で、あと5分だけとかさ。あと5分だけ何か運動しないといけないって言った時に、そのテレビの前で運動して、で5分間こう運動して閉じるとかってやるときに、5分だけ見るものって言うと、まあ YouTube のクリップとかかなと思ってよく開くのよ。そういう時に。Apple TV の開いてさ、
うん。
もう使いにくすぎてさ、もうそれをやってる間に5分終わっちゃうみたいな。一個も見てないじゃん結局みたいなさ。なんやそれって言って本当に。
まだ僕の中ではね、Amazon プライムとかなり争ってますけどね。
そう。
Amazon プライムのアプリも相当ゴミだけど、あれはでも再生するとスタンダードなプレイヤーを使ってるんですよ。
うん。
だから一旦動画を再生し始めれば、Apple TV のスタンダードな UI で操作できるんで、
うん。
まあそこはいいんだけど、まあメニュー画面とかがひたすら使いにくいんでね。
ああ。
フルとかもやばいよね。
フルもほんとごめん。てかさ、もうみんなさ、わざとだよ、絶対ね。絶対これ Apple TV を、こう、最悪だっていう風にするためにどうしたらいいかっていう話をみんなしてるはずだよね。それ以外で説明がつかないもん。
クランチロールとかが、一番その、何も力が入ってない、すごい手抜きのアプリなんですけど、逆にそれが一番使いやすいっていう。UI 凝ってないから、スタンダードな、タイルビューで、タブが上にあって、で、そこをタップすると、サムネイルがバーって出てくる。それしかないんですけど、
うん。
それが一番使いやすいんだよっていう。
なんかさ、まあ、iOS アプリとかもそうだけどさ、その、ブランディングとか言ってさ、余計なことしなくてさ、もうシステムのさ、あるやつだけで普通にやってくれた方がさ、ほとんどのアプリは全然いいんだよね。
そうなんですよね。
うん。ブランディングとかも余計なことしなくていいから、色ぐらい変えて、あとは全部システムのなんか、ツール使ってやってくれたらみんな使いやすくなるのになぁと本当思うよ。
そう、その、ブランドするために違うプラットフォームで全部同じに見えるようにしたがるんですよね。
そう、それはもうね。
だからメニュー画面のアイコンとかもなんか、iOS のシェアボタンと違うのができちゃうとか、まあそれはあるなぁ。
そうそうそう。それもな、なんかちょっと前でもなんかサーチ機能をさ、アプリに入れるって言ってさ、アンドロイドのサーチはこういうね、どこの画面でも上の方にこうサーチがあってとかさ、もう、それはアンドロイドはそうかもしれないけど、別にアンドロイドの話をしてないからって言うんだけどさ、
そう。
で、全部同じにしないと気が済まない人がいるからさ、ほんと疲れるんだよね、そういう人と話してると。 だから2つのアプリをさ、行ったり来たりしてる人なんてそんなにいないわけだからさ、
うん、
同じである、同じでないと混乱するっていうことはないじゃん。
そうね。
ね。2つのアプリを毎日、月曜日と水曜日をアンドロイド使ってみたいな人はいないからさ、別に。アンドロイド使ってる人が期待するような UI にすればいいんだって、アンドロイドは。
うん。
で、iOS を使ってる人は iOS が、期待するような UI にすればいいだけで、そこが同じである必要は全然ないし。
そうね。
機能の制限があったりとかするのは良くないかもしれないけど、それをどうやって、ね、どういう UI にするかっていうのは、そのシステムで向いてるやり方があると思うんでね。
YouTube のアプリとかにある、Chromecast と AirPlay のボタンとかは本当ひどいと思うけどね。
な、それ。
YouTube
の、YouTube にある。
例えば YouTube とか Google Play とかまあ何でもいいんですけど、再生してると、スタンダードの再生のところに、Bluetooth とか AirPlay のボタンが出てくるよね。
うん。
そのテレビのアイコンみたいなやつで押すと、その iPhone で再生するんじゃなくて、Apple TV で AirPlay するみたいなメニューが、システムのメニューだと思うんだけど、あり、で、それと似たようなボタンが上の方にあるんですよ。で、それは何かっていうと、Chromecast に対応しているデバイスに飛ばすためのボタンで、だから、まあ、コンフリクトしてるっていうか、同じようなことをするボタンが違うところにあって、で、飛ばせる先が違うんですよね。まあ、完全にこう、プラットフォーム間で、なんていうか、意見が合ってないというかね。Android だと、それは1個になってるんだけど、iOS だと、その AirPlay ボタンと違う、同じようなボタンが違うところにあるっていう感じになる。
まあ、iOS 上のアプリはなるべく使いにくくしたいんだろうな。もうそれしか納得する方法がない。もう、本当に。もしくはもう iOS 嫌いだからインターンの子がやってる。
まあ、インターンやってる説はだいぶある気がするけど。
うん、
だって Apple TV のあのリモートアプリ、iPhone のリモートアプリとか確か一人で作ってるんですよね。
あ、そう。
うん。まあインターンではないと思うけど。
うん。
確か一人で作ってるはず。
まあ難しそうではないけど。
うん。
うん、でもまあちゃんとデザイナーの人とかちゃんとついてやってくれないと、なかなか大変だろうなと思うけど。いいもんにするの
は。Apple TV の WWDC アプリとか多分、2、3人のチームで作ってそうですけどね。
あれはなんとなく、新しい、その Swift UI だったり、そういうなんか、新しい SDK を使うためのアプリっていうテストベッド的な。
そうね、ドッグフードアプリだよね。
うん。まあ、どのアプリも、もう iOS ももうちょっとほんと、ちゃんと動いてくれるといいんだけどな。だいぶやっとこれで 13.3 まで来て、やっとなんか普通に使えてる感はあるけど。
ああ。
うん。
なんか、なんだっけ、スクリーンタイムの、が簡単に迂回できるっていうバグが出てた気がする。
あ、また出てた
?13.3。
あ、そう。
スクリーンタイムが 13.3 で、
うん、
メッセージングの相手とかを制限できるようになったのかな。だから例えば、両親にメッセージングを送ってもいいけども、友達とのメッセージングは1日何時間何通までとか、制限できるんだけど、なんか、それは、iCloud のコンタクトリストに載ってるやつだけしか聞かないので、そのアドレスを削除して、追加し直すと、制限が消えるっていう。
あ、そう。すごいね、それ。
そういうバグが出てました。
それ、うちの子たちに教えないで。
あれ、聞いてるかもしれないから
。聞いてる子も聞かれてるか、これ。大きな声で言わないで。小さな声で喋って、それは、
ね。
もう聞こえちゃったかもしれない。もうね、すごいよ、ほんとね、朝から晩までね、誰かとテキストしてる。
うん。
すごい、本当に。なんか、もうそういうコミュニケーションの仕方なんだろうね。
うん。
完全に。よくわからんけど。
で、しかもその、メッセージングとかを使わなくても、Google Docs のチャット機能とか。
そうそう。
そういうのを使ってね。
そこで喋ったりとかね。もう、それでずっと喋り続けてるから。まあ、なんか、昔のね、こう、昭和的にはさ、電話がこう一個あってさ、玄関のとこに一個あってさ、それを延々と使ってると親に怒られるっていうさ、
うん、
いつまでもずっと使ってると、昔はだから何、電話がかかって、何、 使ってる最中に電話かかっててもさ、カチカチってこう言わなかったからさ。
うん。
知ってる？そういう時代があったのって。
カチカチ？
昔、今はさ、だから、何、誰かと喋ってる時にさ、違う人から電話かかってくるとさ、電話かかってきたってわかるじゃない。
はいはい。
で、一時的に切り替えたりとかできるじゃない。で、それは昔はなかったね、そういうのは。
うん。
電話をしたらいきなりもうずっとツーツーって言って、かけた方は話し中だし、喋ってる方は、かかってきたことに気づかない。
確かに。
うん。なので、1時間も、友達と長電話してると、いい加減しろって言って、なんか電話がかかってきたらどうすんだって、まあ、かかってこないよって言うんだけど、まあ今となってはな、まあ言いたいことわかるっていう。
確かに。
でも実際には何もないから大丈夫だよって、誰も死にやしないよって、よく思ったけど、うん、そういう、だからダメだ、もういい加減しろって言うこともないんだよね、こっちは。知らないからさ。
うん、
ずっとただ使ってるだけで。で、ちょっと前もさ、こう、奥さんと話したんだけどさ、こう、何、中学校は、まあ日本だと大体基本的に小学校が集まって中学校行くじゃない？まあ私立とか別だけどさ、公立の場合はさ、小学校がいくつか集まって中学校になるじゃない？
うん、
だけど高校ってさ、日本は義務教育じゃないからさ、受験して、こう、いろんな高校に割り振られていくわけじゃない？
うん、
でそうすると中学、いろんな中学の一部の人たちが、その高校に集まるから、もともと中学校で友達だった人たちのほとんどの人とはもう毎日会う生活じゃなくなるじゃん、
うん、
で、通信手段そのものがないからさ、疎遠になってくじゃん、どんどんどんどん。
うん、
その何かしらの、すごく近く住んでるとか、何らかしらのこう、用事がない限りはさ、毎日もう会わないしさ、昔は、同じ中学校あった時はね、しょっちゅう会ってた友達もさ。だからこう、その中学校から高校になるときとか、まあ中学校で受験したりとか、まあいろんなタイミングでさ、いろんな友達のこう何、コミュニティが変わってくっていうの、
うん、
っていうのがあったけど、今の子たちはないだろこれって思ってさ。どこに行ってもさ、だってずっとほとんどのコミュニケーションはテキストしてるわけでさ、同じ学校にいて同じクラスにいても。
うん、
で、違うクラスになって違う学校に行っても変わんないじゃん。授業中は関係ないし、で、授業と授業の間の休み時間はテキストして話できるし、学校が終わった後もテキストして話できるし、
あ
ずっと好き放題コミュニケーションできるからさ、俺、疎遠になるってことないよね。
ないですね。
ね。
うん、もう、地理的なものもないですしね。
そう、地理的なもの全くないじゃん。うちの娘なんかすごく仲いい友達がさ、ユタに引っ越しちゃってさ、高校、せんなるときに。別にそのことも普通に話してるもんね。
うん。
全然なんか、自分なんか中学校のときにこう引っ越して、何百キロも遠くに引っ越して、もうほぼ、その、引っ越した年の夏ぐらいにはもう誰とももう連絡してなかったよ。今考えたら、時々電話して友達にその電話して今どうしてるとかってもさ、もうどうしてるもクソもないじゃん、別にもう、
うん。
全然こう生活がお互い変わっちゃってさ、何も共有してるものがないしさ。半年ぶりに喋ったところでね、話す話題も特にないし、例えば。
うん。
うん。だからもうそれで、それからもう、小学校の時の友達なんて、ほとんどの人が友達じゃなくなって、ずっと大人になってまた再会して、すごくまた、昔、仲良かった友達とまた仲良くなってるってやつが何人もいるけど、その間、もう亡くなってる人もいっぱいいるし、
うん、
そうになっちゃってる人もいっぱいいるけど、今の子たちはないなと思って。逆にだからさ、高校の時にこう付き合ってた人、彼氏だったり彼女だったり人した人がさ、大学に入って東京に行って、ね、上京して、で、そこで疎遠になんなかったらさ、どうなんだろうなと思って。
ああ、今の時代ってこと？
そう、今の時代。彼女は東京の大学行って、自分は京都の大学に行って、別々のところで別々のちょっとなんか、こう、あ、いい人だなって思っても、が見つかったとしても、ずっと今まで通りテキストでずっと喋り続けられるんだよ。毎日。
まあね。まあでもやっぱり一緒にご飯食べに行ったりとか、同じ学校行ってとか、そういうのがなくなったら、まあ少しは変わるとは思いますけどね。
うん、だからその気持ちはだから変わるよ、絶対。近くにいて、いい人がいたらその人との方が良くなってくるじゃない、自然に。それ普通のことじゃん。だけど、昔だったら、その情報、そのことが、こう、促進されて、 そのことが相手にこう伝わらなきゃいけないなっていう風になってくまでにこう、いろいろ時間がかかって、その間にこう何小説みたいなのができるわけなんだけど、今はずっとテキストしてられるからさ、こうね、なかなかこう後押しもされないっていうのもあるし、仮にそう、じゃあこっちの人の方がやっぱりいいんだっていう風に思ってもさ、向こうは自分とも毎日のように話してるから、向こうは全然そんな感じじゃないかもしれないし、
うん、
なんか、ね、小説のなんかプロットがだいぶ変わっちゃったよなっていう。
確かに。
気がするんだよね。どうすんだろうなと思って。
ああ。まあ、疎遠になることはあるとしても、そのなり方とかがまあ違うんですかね。オンラインで最近あんまりポストしなくなって、チャットの量も減ってきて、みたいな感じになるのかな。
でも徐々にってことはあまりなかなかないんじゃないの？だって普通にテキストは別に何？メッセンジャーとかみたいにこうオンラインのあれが分かってるっていうのだったらまた別なのかもしれないけど。でもまあ毎日使ってたら、全然最近返事ないなって、そんな、その最近全然っていうのは多分1日2日でしょ？
うん。
1週間ぐらいずっと話してないみたいなことは多分起きないでしょ？
まあね。
すごくない？それ。だからまあゴーストするしかなくなっちゃうのかもしれないけど。
ゴーストっていうのは何でしたっけ？
いなくなっちゃう。突然。
ああ。
突然いなくな、連絡が取れなくなって。
はいはい。
うん。ゴーストになってしまうということを英語でゴースト、ゴースティング。
うんうん。
というらしいんだけど。
それは何？インスタとかでアカウントを消したってこと？
アカウント消すこともあるだろうし、消さなくてもいいんじゃないの？単純に相手からの返事、相手から、誰かから来たやつを完全に遮断しちゃう？もう、遮断とか、完全にこう無視？
うん。
うん。
で、相手はその無視されてることに気づかないんだよね。
相手は無視されてることも気づかない。気づかせてもいいのかもし、気づいてもいいのかもしれないけど、アカウントそのものが削除されちゃってもいいのかもしれないけど、削除されてなくても相手に伝わってるかどうかもわかんないし、とにかく、何もこう、こっち側からは連絡の手段がもう完全になくなってしまってるようになるっていうことのっぽいけど、
うんうんうん、
そんな別れ方あるかっていう感じがするけど、うん、でなんか子供たちのテキストの量を見ててちょっと思ったね。なんか、
うん、
こう来年とかになるとうちの子とかも大学生でさ、大学生になるとみんなあっちこっち行くからさ、ね、ガールフレンドとかも離れ離れになるのに、どうやってそれがこう自然と疎遠になってってお互い違う人とこう付き合い始めたりするっていう、どういうこうストーリー展開が待ってるのかなと思ってさ。
まあ結果的にはそうなるんじゃないですかね。
いや、それが自然だと思うよ、もちろん。
うん。
うん。
まあそこに行くまでのこうプロセスっていうかステップがちょっと違うっていうのはあるしよけどね。
うん。
うん、
昔のね、昭和的に言ったらもう、そんなね、京都から東京に電話すんのやっぱ高いからさ、電話はそんなしょっちゅうしないでしょ？
うん。
まあ、手紙書くのかな？もっと昔だと。
そう。
昔ね、僕の時はもう手紙をさすがに書くっていうのはそうそうなかったけど、電話するけど、でも市外電話は高いから、
はいはい。
多分こう交互にする。でも毎日するのはさすがにちょっと高いから、週に一回とかぐらいとかになってると、
うん、
もう週、一週間経ったらもうだいぶ変わってるじゃん。
うん、
だいぶこう、一週間の間にエピソードも二つ三つずつあって、いろいろとこう、いい人が出てきちゃうでしょ、一人二人は。その間に。
ああ。テレ放題って普通に電話もかけられましたよね。
でも
あれ番号決まってんのか。テレ放題で無限にかけれる番号がいくつかしか指定できないんだよね、確かね。
うん、番号のも決まってたし、確か。しかも11時とかでしょ？
うん。ISP の番号と、その、なんか、恋人の番号とかを指定するんだったかな、うん、確か。11時から8時までとかね。
うん。でももう、テレ放題の時代の時はもう、E メールとか。
まあ、ネットもあるからね、うん。
ネットもあったので、コンピューター持ってる人だったら、普通に E メールできた。
確かに。
よね。E メールって言うとさ、もうダッシュをつけるのやめろよって思うんだけどさ、もうダメなの？みんなこれは。
E メールと E の、E と M の間にハイフンダッシュをつけるなってこと？
そう。
ああ。
E ダッシュメールにしなくてもよくない？
今はつけない。まあ、英語だったら E メールで単語1単語ですよね。動詞だし。うん。
でしょ。だけどさ、よく E' メールって書いてある文をよく見るよ。それでも。
昔の人なのかな。
若い子でもさ、なんかのコードレビュー見てて、なんか E' メールがどうたらこうたらって書いてあってさ、僕は先週それですごい激怒してさ、そいつスタンフォードのさ、CS 出てるやつなのにさ、クヌス先生がさ、もう70年か80年ぐらいにさ、ドロップダッシュっていうなんかブログエントリーみたいなの書いてるんだよね。
へ
ー。80年くらいだったかな、90年忘れたけど。あの、英語はよく使われるなったら、ダッシュを、間のダッシュをなくすもんなんだって言ってさ。だからもう E メールはもう60年ぐらいから使ってるんだから、もういらないからダッシュはっていうブログエントリーがあって。クヌス先生がそうやって言ってるのを見て僕はそうなんだと思って、それ以来もうダッシュを見つけたらもう鬼の首を取ったようにダッシュを使うなって。コンピューターサイエンティストはダッシュを使っちゃダメなんだ、クヌス先生のブログを読めって言ってんだけどさ。そう、スタンフォードの卒業生がそれじゃあと思って、もう本当に僕はがっかりして文句言ったんだけど。20代後半ぐらいのやつなんだけど。
まあでも、E メールぐらいですよね。なんか、E コマースとか、E シガレットとか、E ファイリングとかさ、E トレードとか、まあ全部ダッシュつくんじゃないかな。
つくね。E コマースはつくね。
うん。
だから E メールほどじゃないんだよ、まだ。
そう。
わかんない
けど。e コマースはもうまあ、e コマース自体が死語になってるからな。
そうね。
コマースはもう e コマース以外のコマースはないし、みたいな感じはするけど。
うん。まだ一応スネールメールはまだあるもんね。
うん。
一応ね。だから、e メールという価値はあるよね。もうメールと言ったら e メールのことだから、もう e メールって e つける方がおかしいっていう、
うん、
そう、急進派もいるかもしれないけど。それは相当なプログレッシブだよね。そこまでではないでしょ、まだ。
そう、メール。わからん。メールで別に E メールのことだとは思うけどね。ほぼ。
でも英語で書くときさ、メールミーって言うか。
まあ、メールアップですね。
確かにね。E メールアップではないね。
まあでも、メール、E メールって言うかな。動詞とかでやるときは。
だよね。E メールのが普通に言うよね。
うん。
メールよりも多分。
だ日本語だとメールが E メールのことだから、ほとんど。
ああ、まあ、普通のスネールメールのことをメールとは言わないから、
ね。言わないから。普通のスネールメールは手紙でしょ？
うん、手紙だね。
だから、うん。そこに若干のズレがあるけども。
そうだね。確かにね。カタカナ的に言うと、そうだね。メールって言った瞬間にそれは E メールのことだもんね。
うん。基本的にはね。
うん。
まあ、ダイレクトメールっていうことは、謎にこう横文字を使うときあるけどね。
ダイレクトメールってすごくない？ダイレクトじゃないメールっていうのは、だから何なの？誰かに、何？これ渡しといてっていうふうに誰かから来るわけ？これあなたへのメールですよって、インダイレクトメールですって言って。
誰かがされる。なぜダイレクトメールって言うんだろうね。
ダイレクトだけど。ダイレクトだろ、普通に。メールは。
日本語そういうのたまにあるね。
ね。
一般的な横文字がついているっていう。
うん。かっこよかったのかな、その方が、昭和的には。
確かに。
その当時は、なんか、すごい感じがして。
うん。なんで E メールの話をしてるの？ああ、コミュニケーションがって話をしてるのか。
ああ、そうそう、コミュニケーション。E メールじゃなくて、何？まあ、E メールもそうなんだけど、BBS で書き込んで、それで知り合いになって仲良くなって、メールを直接、メールアドレスを交換して、メールでやり取りして、仲良くなって結婚したっていう知り合いがいるんだけどさ。
お
93、4年だよ、それが。もう超先進的な感じなんだけど、
うん、
94年か5年ぐらいかな。94年ぐらいだな、多分。まだ Windows 95出てなかったから。
BBS は何？ Nifty とかですか？
Nifty、それはね、その子が使ってたやつは Nifty ではなかったね。モザイクとか使ってたから。
じゃあ Web だ。
Web だね。うん、Web でやってたね。 何やってんのかなと思ってたけど、ウェブでなんかいつもニコニコしながらなんか書いてて、で誰か全然とこう知らない名古屋のあれ子なんだけど、東京の人となんか仲良くなったとかって言ってて、今度東京に会いに行くんだとかって話になって、会ったこともない人とずっと BBS で話してて、途中からメールでやり取りしてって言って最終的に結婚するんだけどさ、そういうのからその時はものすごいこう先進的というか、そんなのあるかっていう感じで会社の人から言われてたけど、もう今それ当たり前じゃん。
うん、
まあ右にスワイプして左にスワイプしてってこう UI は違うけどさ、
そうね、
ね、もうそういう風に、なってる。それが普通っぽいし、うん、会社の同僚とかでももうなんかしょっちゅうそうやってブラインドデートみたいなして、うん、いい人がなかなか当たらないとかってやってる人いるけど、それがなんかもう普通のことっぽいよね、なんかね。
うん、
でもそういう人たちはだからさ、最終的にこう、一回こう付き始めちゃったらもう、ね、デバイスをお互いが持ってるわけだからさ。だからゴーストするしかないんだよね、多分別れるのに。
なあ。
それ、知らないうちにこう、自然消滅ってできないじゃん？
うん。
好きな時に好きなようにテキストして、相手が読んだかどうかも、既読マークがついて分かるとかさ。
まあ、プレゼンスは残りますからね。まあ、アカウント名変えるとかしても、残っちゃうからね。メールアドレスの変、アドレス変更とかしないしな。
いや、しないね、メールアドレス、ね。
大昔はプロバイダー変えたらメアドが変わるみたいになったけど。
変わったね。うちの館からもメールアドレスが変わったからよろしくお願いしますって来たことあったな、十何年前に。なんで変えるんだよ。Gmail 使っとけよって。何度設定しても使えないっていう。
世の中の宮川さんがね、みんな宮川 @gmail.com を使うんだよね。
まあ、それはそうだろうね。
うん。最近はなんか、ブッキング .com から、いろんなところに旅行に行って、ホテルのなんか、リザーベーションのメールとか来るし。
僕だったらもう、いらないやつはもう、どこでもかしこでも勝手にどんどん登録して、嫌がらせするけどね。諦めるんじゃないかって言って。
この間はドロップボックスとスカイプが登録されちゃってて、さすがにそれはもうなんか、パスワードリカバリーして消しちゃったけどね。
消しちゃった。
やっていいかなーってちょっと悩んだけど、
うん、
いや僕のアカウントで取れなくなっちゃってるから逆に。
うん、うん。
メアドは重複していますみたいな感じで。
うん、
困ったんで。うん、
取り直しちゃった。
普通のサービスはさ、そのコンファメーションしてなければ、アカウントは取れるようになってるんだよね、普通はね。
まあ、コンフォーメーション終わってないわけだからね。
そうそう。ベリファイドされてないアドレスとして、まあ、アイデンティファイアとして扱えるけども、ね、登録はまたできるみたいになってるはずなんだけど、確かドロップボックスはそうなってなくて、困ったから。
ドロップボックスそうなんだ。てか、ドロップボックス捨てれると思ったのにな。iCloud シェアリングで。
ああ、僕ね、一応今捨てる方向で動いてますよ。
あ、そう。何？また Google さん？
いやいや違いますね。6台ぐらいあったから、使ってる Mac とスマートフォン合わせて、
うん、3台でしょ今。
そう、3台になっちゃったんで、新しく Mac 目に買ったら繋げなくなって、今なんかビットトレントシンク、昔ビットトレントシンクって名前で、今リゼリオシンクっていうのかな。
は？
うん。
そんなのあんの？
うん、これを使ってます。これはクラウドがないストレージなんで、ストレージっていうか、シンクシステムだね。どっちかっていうと。
あちこちにシンクみんな、そのクライアント持ってる人が全員でシンクするってことか。
そう。フォルダーになんか追加すると、現れるみたいな。で、どっかのクラウドにバックアップのストレージがあるわけじゃないんで、まあ、サーバー、ローカルから消したら消えるっていう感じですね。
それってピアツーピアになるの？
うん、ピアツーピア。
でもさ、その何、最初にシンクするときの、なんか、そう、サーバーみたいなのはどっかに立ってんのかな？
それは多分どっかに、うん、つなげるだけのサーバーはあるんじゃないかな。トラッキングサーバーみたいな。
そうだよね。
うん。いや、まあよくできてると思うかな。
それ家族的にもそれで行くの？
ああ、それは、最初やってたんだけど、やっぱちょっと使いにくいし、っていうので、家族向けはドロップボックスを使ってますね、また。 だから逆、ドロップボックスに自分のやつをシンクするマシンを制限しているというか。
なるほどね。
3台までにしている。うん。
iCloud シェアリングができるようになったら。
ああ。
それで僕はいいやと思ってたんだけど。
あれ今ない、まだないんだっけ？
うん。できるって言ってたけどね。
そうですね。あの、ドキュメントとドロップ、デスクトップのシンクは12くらいができてる。最近、1年ぐらい前からできてるんだっけ？
うん、それはもう特訓できてる。
iCloud ドライブね。うん。
1年以上、うん、1年以上前からそれはできてて、だから個人的にはもうそれで全然十分で、全部それでいいなと思ってるんだけど、
うん、
基本的には。だけど、家族とこうシェアしてる、こう、ドキュメントがいくつかあるので、タックスリターンだったりなんだったりとか、
うんうん、
そういったやつが不便なんだよね。ドロップボックスがないと。
そう。ドロップボックス、お金出してもいいんだけどな、なんか嫌なんですよね。
ああ、そう。まあ、ちょっとダメな方向に行っちゃってるから、
うん、
こう、ちょっと残念だなっていう感じだけどね。
そうそう。Google さんのやつは一応、Google One っていうやつを加入はしたんだけど、Google One は、Google ドライブのデスクトップアプリがまあ、ゴミだから、使ってない。あのストレージ、単純に Google フォトのストレージを増やすっていう、その iCloud の何フォトストレージを増やすのと同じ感覚でお金は払ってるけども、
うん、
うん、シンクするのには使ってないですね。
写真は Google フォトってこと？
うん、そうそう。
うん、そうなんだ。
iCloud のフォトにも上げてたんだけど、まあなんか Google フォトのアプリがちょっとゴミで、iCloud に追加すると Google フォトに追加されちゃうんですよ。ちょっと説明しづらいんだけど、Google フォトのシェアードアルバムに写真を1枚追加すると。
なんか前言ってたね。それ。
他の Google フォトとシンクしてるデバイス、iOS デバイス全部それまた Google フォトにコピーしちゃうんで。
意味がわからんな。
なんか写真が無限に増えていくみたいな。まあ Google フォトがクソなんだけどね。
フリッカーを使ってんだけどさ、僕は。
ああ。
バックアップフォトストレージ的には。
なんか昨日ニュースになってましたよ。フリッカー。
ね。みんなで助けようっていう感じだったけどね。
要は、あの、Google とか Facebook とかみたいに、皆さんの写真を預かってそこに広告を載せて、プライバシーを侵害してお金を儲けている会社とは我々は違うので、このままだと赤字で潰れますっていうメッセージが。
そう、なのでお金払ってくださいって言うからお金払うからって思ってんだけどさ。
うん。
iPhone アプリがゴミなんだよね。残念ながら。
変わってないのかな、多分。
全然変わってない。全然変わってない。だから自動的にアップロードしてくれていいわけ、僕は。全部。写真、撮った写真は定期的に、あの、そのリアルタイムじゃなくていいから、Wi-Fi に繋がった時でも、家に帰ってきた時でも何でもいいんだけど、適当にスキャンして全部、写真に撮ったやつは全部フリッカーに勝手に上げといてくれればいいんだけどさ。
うん、
それがよく止まるのよ。その機能あるんだけど、気がついたら1ヶ月ぐらいずっとアップロードされてないみたいな。
ああ。
うん。そういうのがまあ、すごく多い。
ドロップボックスもその機能あったな。写真シンク。
あったね、それもね。
そう、それよく使ってたんですけどね。で、その、新しく使ってるリジリオも、その機能あるんだけど、なんかちょっといまいちいけてなくてね。
うん。
どうしようかなって思ってる。
これだって需要はすごいあるはずなんだけどな。なんでこれ決定版1個っていうのはないのかわかんないけど。
フリッカーは昔は無料っていうか、あの、有料版入ってたけどね、プロ。
ああ、なるほどね。
ヤフーが買収した時に、いや、ヤフー買収した時も使ってたな。なんだかんだ結局。
一応だからそれであれなんじゃない？制限ができたりとか。
そうそうそう。昔は無制限だったのが1テラとかになって、
うん。
やめちゃったんだな。
フリッカーやめてもいいけど、他に持ってくとこがないからな、
うん。
それが、まあ、iPhoto クラウドでもいいんだけど、良くないんだよな。
iCloud は何がダメなの？
いくつかのね、写真はね、クリエイティブコモンズで出したいんだよね。
なるほど。
うん。すごい古いやつとかは、クリエイティブコモンズで探して使って、くださいっていう風に思ってるんで、それが iCloud ではできないじゃん。
そうだね。
うん。
そういうフォトグラファー的なやつは iCloud じゃないね。Flickr とか 500pixels とか。
そうそうそう。だから500は本気の人用じゃん。
うん。
でそこまでだから、この写真はすごくいい写真だからみんなこれを使えっていうことではなくて、単純にいろんな写真があって、そのうちの写真の一部はパブリックドメインでも別にいいやっていうふうに思ってるわけよ。
うん。
すごい古いやつとかね。うん、それでまあ仮に儲ける人がいても別にいいと思っててさ。うん、時々だから自分が必要な時、まあ今だったらもうそういうなフリーの素材とかいくらでもあるから、わざわざっていうのはあるけど、なんか昔、こっちだとなんだっけ、レゴランドとかさ。
うん。
あるじゃない？で、レゴランドで撮った写真とかさ、もう14、15年前に撮った写真とかがフリッカーとかにこう、僕がいっぱいあげてるやつがあってさ、それらのいくつとかがなんか雑誌の、なんか表紙だかなんかに使われたりとかもしたことあるわけ。
うん。
で、それはたまたまその、何、クリエイティブコモンズでこう出してて、オープンになってて、それを誰かが使って、それから連絡が来て、このマガジンで使いましたとかって来てさ、
うん。
そういうこともあるから、そういうふうにしときたいわけよ。
なるほど。
うん。こう、世界の人が幸せになるといいなと思って、こう僕は常にいろんなことしてるわけじゃん。
そうだね。
うん。だから、いや、1円もいらないですよ。僕がお金払ってもいいくらいですよって。印刷代かかったんだったら。って思ってやってるからさ。それがね、そういう機能が、そういう機能もいるっていう、その機能はそんなユースケースとして大事じゃないかもしれないけどね。だから iCloud とかさ、それはプライベートなものだからさ。まあ、一応外で見せるためのウェブのリンクとかも作れるんだけど、
うん。
そのアルバムごとに多分。アルバムごとだと思うんだよな。全部の写真を、僕の写真を全部見れるウェブサイトみたいなやつは確かないと思うんだよね。
うん。
うん。アルバムごとにパーマリンクが作れて、っていう感じだと思うんだよ。いつでも削除できる。パーマリンクが作れるっていう感じだと思うんだよね。
うん、僕もなんか昔フリッカーにクリエイティブコモンズであげたやつが、よくウィキペディアのページとかに出てたりとかしますね。
うん。うん、そういうのは、そういうのがあるというけど。
そうね。
うん。Google は宗教上の理由で使えないから。
インターネットアーカイブとかでできんじゃん。
うん。多分。確かにね。まあ、フリッカーみたいなやつはもうちょっとちゃんとこうあってもいいと思うんだけどね。なんか Yelp 的な感じでさ。まあダメなんだけど、まあ、一応それをやってる人たちっていうさ。
うん。
ね、エルプが全部、エルプがすごくいいとは思わないんだけどさ、エルプはエルプで問題があってちょっとひどいんだけど、でもエルプみたいなやつが全部こう Google だったりとかした方がもっとダメなわけ。
うんうん
うん。うん。だからエルプがある方がまだいいわけよね。エルプがダメにしてもね。
いや、わかりますよ。フリッカーがもしなくなったらみんなどうするかって Google フォトとか、Facebook とかに写真を上げるようになるわけで。
でしょ？今でもまあ事実上 Facebook が一番よく使われてるわけでさ。
うん。
だからそれはすごく問題なので、フリッカーは助けてって言うんだったら、いくらドネーションすればいいんですかって感じなんだけど。で、ドネーションって思い出したけどさ、その、政治家からドネーションしてくれっていうメールが来るわけ。
うん。
こう AOC とかさ、サンダースとかさ、からこう、2、3日。まあ、ほぼほぼ、もう最近、ほぼ毎日メール来んだよね。
うん。
で、メールが来て、その、10ドルか20ドルでいいから、ね、ドネーションしてくれって言われるじゃん。まあ、10ドルだったらいいよって言って、まあ、クリックするじゃない。
うん。
で、Apple Pay で払えるんだよね。
うん。
その、アクトブルーっていうサイトがあってさ、そこでドネーションすると、Apple Pay で払えるからさ、簡単じゃん。アップルペイで払えて、かつそれで 2% も戻ってきちゃうからさ、ドネーションすればするほど儲かるじゃん、こっちが。
儲かる。
だからもうさ。
え、それ税控除あるんですか？
ない。
ないね。
そう、残念ながらないんだけど。
うん。
まあ、しょっちゅう来てさ、もうさ、いくらさ、寄付してもさ、足りない足りないって言ってさ、なんでかって言って他のそのコンペティターの人たちがさ、ビリオネアだったりとかもお金もじゃんじゃん使ってるからさ、
うん、
全然足りないんだよね。いくら寄付されても。昨日、一昨日でもサンダースとかなんか1日で1ミリオンのドネーション集めたとかって記録だとか言ってんだけどさ、
うん、
そんなの別にもうなんか ね、ブルームバーグとかが一瞬で蹴散らしちゃうからさ、ビリオネアの人がさ。ね、向こうもテレビ広告を打ち放題っていう感じだからさ、どんだけこうやっても足りないんだけど。だからどんどんいくらでも来るわけ。で、気軽にこうクリックするとさ、10ドル、20ドルなんでいくらでも払えちゃうからさ、払うんだけどさ、毎日来るとさ、もういい加減しろって思うんだよね。何払えるかバカ野郎って。考えろってさ。本当に。でももう、一人さ、こう払って、ね、ドネーションしてもさ、AOC だけじゃないからさ、僕がサポートしてるのはさ、
うん、
こうあ、結構たくさんの人にこう、ちょっとずつ払ってるとさ、全員から毎日メールが来るのよ。ちょっとずつ。塵も積もるでしょ、完全に。
うん、
これどうすんだろうなと思って、本当にやめてほしいんだよね。もう、本当に。そろそろ選挙しようよって感じ。もう決めよ。いい加減っていう感じなんだけど。
ウィキペディアの寄付のお願いとかも毎日出ますけどね。
そう。
ポップアップが。
うん、
最近すごいアグレッシブになってきてるでしょ、なんか。
うんね。ウィキペディアは確かあれなんじゃなかったっけ、税控除。
あるかな、うん、
確かあった気がするな、あれは。
うん。
うん、まあ、あれは確かなんか50ドルとか100ドルとかそういう感じの単位だった気がするけど、一番少ない単位で言うと。
うん、そうね。
でもサンダースとか AOC とかはもう 2.7 ドルから来るからね。2.7 ドルでもいいですって言って、うん、それ多分手数料取られて1円もそっちに入んないだろうなと思うけど、なのでさすがにそんな少額ではしないけどさ、まあ早く終わんないかなと思ったけど、まああとでも1ヶ月、あと2ヶ月ぐらいだよ、2ヶ月弱かな。
で、アイオワとかが始まるのかな。
そう、アイオワが始まって3月になったら、3月 ?2 月かな、うん、カリフォルニア。
スーパーチューズデー。
スーパーチューズデー。スーパーチューズデーが意味があるっていうのがすっごい嬉しいけどね。
うん、
カリフォルニアは大体もっと後だったからさ、もうスーパーチューズデーとかっていろんなところが決まってきて、カリフォルニアが言ったところでもうほぼ決まってるんで関係ないですっていう感じだったけど、
うん、
今年はスーパーチューズデー参加できるんで、カリフォルニアの票の大きさで、だいぶこう流れが変わる可能性もあるんで。うん。結構楽しみだけど。まあでも決まりでしょ。ウォーレンかサンダースでしょ。
あ、まあそうだろうね。
この流れで。言った通りでしょ。
うん。
まあサンダースがまあ6割。か7割かな。現状。で、3割、4割がウォーレンかな。まあどっちが来ても全然いいけど。
うん。いや、プーティーグとかもなんか、アイオワでポールが2位とかだった気がするけど。
ああ、そこだけはまあまあ、いいかもね。でももうダメだね。ブティジェージは、
うん
うん、先日ナパのなんかワインケーブでファンドレイズしてたっていう写真が出てたけどもう超お金持ち集めて、うん、まあ次回に期待って感じだけど、まああの人も基本的に金持ち系の人だから、
うん、
まあ今のウォーレンとかやってるのとはだいぶ違うかな。
ザッカーバーグとかと関わりがあるでしょ。
まああるだろうね。
うん。
うん。一回なんか、一緒になんか、写ってた写真があった気がするけど。
うん。
まあ基本的にはだから、ワーキングクラスの人じゃないからさ。
うん。
うん。金持ち側の人たちだから。まあ今の、サンダース、ウォーレンの流れとはだいぶ逆側だよね。バイデンとかもそうだけど。
トゥルーシっていうのはどうな？すごいよね。ロシアのスパイだって言われてるけど。
ああ、ガバードのことか。タルシーガバードのこと。そうそうそう。彼女は違う。彼女は、ハワイの。
ハワイ、そうそう、ハワイの。うん。
あの人は金持ち側の人じゃないよ。あの人は去年、DNC に文句言ってサンダースに、
そうそう、
あれしてる人だって言ったから、サンダースファンでは結構彼女のファンは多いんだけど、
うん、
まあ、FOX ニュース出て結構、こう、なんか、保守派の人が喜びそうなことも結構言ってるので。
言ってるよね。
なので、だいぶちょっとこう路線が、こう、キャラクターをちょっと途中でなんか、脚本読み間違えたんじゃないのかっていうね。役作りにちょっとうまくいってない気がするけど。
トランプのインピーチメントも。
一人だけね。
一人だけ危険というか、してたよね、
うん。うん。危険ではないけど、まあ。
プレゼント。
そこでちゃんと、プレゼント、いましたって言って、イエスでもノーでもないっていう意味のない票を出してたけどね。あれは完全スタンドプレーでしょ。
う
うん、そんなことしてもメリット何もないけど、単純にこう自分に注目が集まるようにしただけだから、あれは相当ひどいムーブだと僕は思うけど、
うん、
あの人男の人にしか支持者がいないっていうのも結構問題なんだよね。
あ、
うん、女の人の支持者が全然いないっていうね、うん、それもまあ問題だけど、まああの人はもうしょうがない、 1% ぐらいしか支持ないし、どうせ、
うん、
今となっては
まあね、
うん、それよりもやっぱりあれじゃない、アンドリュー・ヤンがここまで頑張ったっていうのがすごいんじゃない。
あ、
うん、昨日、おとといのディベートでも、アンドリュー・ヤンが一番良かったって言ってる人すごいからね。
うん。
うん。話させてもらう時間とかも全然足りないのに、ここまで行くと思うかね。もしサンダースになったら、もしかしたらアンドリュー・ヤンなんかのキャビネットに入る可能性あるよ。
へ、
うん。それぐらい支持あるし。
ベーシックインカムっすか？
うん。ベーシックインカムはちょっと、実現するかどうかはちょっとわからないけど、
うん、
うん、まあでも考え方としては、まあ移民とかが仕事を奪ってるんじゃなくて、仕事の効率化、オートメーションとかプロダクティビティが上がってることが仕事を奪ってる原因なのでっていうことなので、すごいこう共和党の人にもこうあれなんだよね、請求するんだよね。
なるほどね。
うん、
はい、まあそんなっすか。
そうね、結構気がついたら結構話してるね。
そうですよ、
最近ちょっと話してなかったもんな。
まあ間はね2ヶ月ぐらいいた気もするんで、
うん、うちに来ても絶対何も話さないもんね。
そんなこともないけど。
ああそう。なんか、ああそうだ、ここで話しちゃうともう話すことなくなっちゃうから、家では僕とは絶対話しちゃいけないんだと思って。
そんなことはないけど。
なんか浜ちゃんとまっちゃんみたいな感じで楽屋も別にして、ここでしか話をしない、リビルド以外ではもう会話をしない。
まあでもその気持ちは少しありますね、
うん、
話してしまうとなみたいな、
あんまりいろいろ言うとあれかなと思って。
いやいや、あでも明日行きますけどね。
確かにね、
うん、
明日もう話すことないじゃん、来なくていいよ。もう話したし、話したかったこと
今話した。確かに、
うん、奥さんとはちょっとコスメの話をしないけど。
今年のコスメについて。
今年の
下半期上半期ベスト10みたいな。
そうだよ、奥さんのポッドキャストを皆さん聞いてくださいね。
それはでも宣伝してないですからね、オーガニックにこうオーディエンスを集めてるっぽいんで。
僕がここで今宣伝してるから、ああマイクロスポンサー紹介しないと。
その手があるね、
うん、
まあポッドキャストでポッドキャストを宣伝をするっていうのが一番まあ効果はあるな。
まあポッドキャストを聞いてるからね、
うん、
もうすでにリスナーは一個だからサブスクライブするだけだからね、
うん、
ただそれで聞き続けてくれるかっていうとまた別だけどね。
確かに。
うん、特にリビルドのリスナーとどれぐらい親和性があるのかっていう。
コスメとかでもポッドキャストじゃなくて YouTube でやった方がいいんじゃないですかね、本当は
ね。見てこう置いて、目の前に置いてね、
うん、
並べてってやったら、っていうかさ、コスメってさ何。
まあよく分かってないけど、口
紅とか、
まあ、化粧品じゃないですか。
口紅もコスメ？
あ、だと思いますよ。
ファンデーションとか？
うんうん。
がコスメなの？
だと思うけど。
他には？
美容品、うん。
美容品？
まあ、わからん。僕もよくわかってないですけどね。
ちゃんとだからさ、聞いて。
ああ。
ポッドキャスト。僕ももうほぼ聞いてないからわかんないんだけど、うん、笑ってるなーと思って、いつも笑ってるなーと思って聞き流してるから。てか何言ってるかわかんないからさ、何の話をしてるのかさ。
そう、よくわかんないんですよ。
そう。コスメってなんだろうなーってずーっと思ってるうちに30分くらい過ぎてんだよね。コスメ。コスメティックだよなーと思って。
そうね。
コスメってなんだろう。日本語はなんかもうそういうの多いからよくわかんないけどね。コスメ。
うん、
コスメ。
確かに。はい。
はい。まあそんなもんだね。
です。はい。では、リンクなどなどは、ショーノートリビルド FM スラッシュ256、スラッシュ256です。
ちょうど、キリがいいじゃん。
キリがいい番号ですね。はい。
キリがいいよ、これは。
そうです。
すごいね。
うん。 まあしかも1始まりですからね、エピソードがね。
あ、そう。
ゼロ始まりじゃないから。
そうか。あ、そりゃそうか。ゼロから始まるわけないか。256はかっこいいな。
ね。
へえ。
そんな感じです。はい。では、広島さんでした。どうもありがとうございました。
お疲れ様。